夜のアメリカ西海岸からイタテンと、
昼の東京目黒から宮岡がお送りするピコピコキャスト。わー、はい、はい、というわけで今日はあのピコピコキャスト、の、ゲストに、非常勤講師ゲームモゴモゴが、高鍋さんをお迎えしております。
どうも高鍋です。
なんか言った方がいいの？
あのこの間ゲームモゴモさんの、うん、あの女性の方が、
うん、川野さんね。
川野さんが、
なんでおかしい。
ごめんなさい、名前が
出てこなかった
。川野さんがお休みだって、で、うん、なんだっけ、僕嫁娘の、う
ん、
陽介さんを、非常勤講師にお迎えしてたんで。
講師じゃないけどね。
ということで、ピコピコキャストも、まあ、丸パクリっていう形で
。そういう流れだったね。
なんか、また君かさんが、あれ、反応してて、なんだろう。なんかゲスト招いてる。ピコピコキャストも、ゲストはいつでもウェルカムですよって言ったら、高鍋さんが反応してくれて、やりたいって言ってくれて。
私、あれ、あっちゃんもなんか首ですよっていう、そういうこと
だよね。なんか、めぐみから買ってもらって、最近あんまりそのツイッターを常時見たりできなくて。
あんまり結構ね、いつも厳密にアットつけて発言してないから、その時の流れを追わないと。
あってから大体見ることが多いんだけど、めぐみからなんか首見たよって言われて。
もう新しいパートナーを見つけたんだなと思って。あ、もうなんかやっぱり嫌なんだなと思って。
何どういうこと？
まあ、しょうがないかなと思ったんだけど。したら違った。よかったね。違くて。うん、まだお友達だって。よかった、よかった。
ピコピコキャスト。
高鍋さん誘っててすごい。うん、
びっくりです。
誘ってっていうか、勝手に僕が割り込んでるだけです
けど。でも気持ちはわかりますよ。私も絶対なんか、私ね、もういいかなって思う。
そこ言ってないじゃん。ポケモンやりながら適当なことな。でもなんかね、大体同時期に始めたのかな、ポッドキャスト。
どうだったかな。でもね、ずいぶんあのピコピコキャスト聞かせてもらって、で、あ、やりてえな、こんなの。なんで仲間に入れてもらえないんだろうな。向こうから誘ってくんないかなってずーっと待っててやった願いかなった。で、もう自分でやった方が早いやつってやっちゃったっていうのがきっかけですね。
あの、言ってくだされば。
あ、いや、言ったんだよ。で、なんか、ピコピコキャストの前に、なんかそのイラテンさんと、遠くなったり近くなったり遠くなったり近くなったりみたいな繰り返して、でスカイプの ID を交換するとこまでは行って、でいつでも話しかけてくださいよみたいなこと言ってたんだけど、全然話してくんなくて。
そういう
1年以上経って、やっと今日叶ったっていう。
ああ、よかった。じゃあ、
僕ね、ったじゃないよ。
スカイプね、間違えて、僕全員にね、友達申請をしちゃったんですよね。僕のコンタクトリストにある人すべてに。
お、
多分、その時のなんか、心の傷が癒えてなくて、未だに僕、スカイプで話すことあるのって、多分、本当に身近な、本当に大学の時の友達くらいしかいないんですよ。
うんうんうん。
ただ、高鍋さんが、そうじゃない人では多分、初かな。
ああ、そうなん
だ。いつもツイッターで絡んでる人たちも、
うん。
直接スカイプで話したこと、チャットすらない。
へえ、あ、なんか結構、アメリカにいるから、そういう、なんつうの、遠隔で話せるツールとか、すごい駆使してんのかなってイメージだった。
全駆使してんのって。僕、普段ログアウトしっぱなし
に。そうだよね。いや、なんか俺だけこう、ログイン状態隠されてんのかなと思って、こう、嫌な気持ちになった
んですけど。まあ、そこが時差があって、なかなかね、つなぎづらいっていうのもあるけど。
そうだよね。
だから僕、スカイプほとんど使ってない。
うん。
なのに、その、Facebook と連携しますか？はい、いえ、みたいなのがあって、 なんかよくわかんないけど、はいってしたら、僕の Facebook のフレンド全員に、親しくない人も含めて全員スカイプの
知り合い
なんか、すごい 大物の人とかもなんかよくわかんないけど。
そうだよ。そうだよ。
そう。すごいびっくりして、謝りまくってるの、クソなと。そう、でもなかなかやって、普通の社会人の人って、
うん、
今、言うと4時半、5時、4時半ですよね。なかなか音声で会話できない。
まあそうだね、時差で考えてたからね。
うん。まあ僕は僕でだから、今夜の11時半ぐらいで、
うん。
だいたいね、それぐらいの時間なんだ、家帰ってご飯食べて、まあちょっと一人ついてから繋ぐかみたいな感じだけど、日本は超昼で、みたいな。
うんうんうん。
感じだから。で、日本の夜はこっちの、まあ夜中から明け方から朝って感じ。うん、
まあ朝はね、さすがにね。
そうそう、まあ、朝起きると。
朝一回やったよね。あの、マウント&ブレードの予告が出た時。緊急収録。
テンションなんだ。
子供が襲ってきて大変だったで
しょ。そう、イタリアさんち子供が多いから、子供が起きてる時間と寝てる時間で、すごい、うん、あの、静けさが違うっていうね。8時以降になる、ならないと静かにならない。
そう。今ようやく犬も寝たから。
犬ね、今ね、歯のね、下っ端が全部抜けちゃってね。
え？
かわいいんだよ。前歯の下っ端が全部抜けちゃって。
そんな情報を聞かされるとは誰も夢にも思ってなかった。
かわいいなと思って。
そうそう、子犬だから、
うん、
今ちょうど3ヶ月ぐらい
?4 ヶ月。
4ヶ月。そうそう、子犬って歯が抜け、生え変わる。
そうなんだ。知らな
かった。
すっごいかわいいんだよ。
お子さんの歯になっちゃうと思いました、一瞬。
天もね、歯抜けだね。
そうね。
6
歳。
え、そんな犬の下の歯が全部抜けてご飯とか食べれるの？
牙があるからね、食べてる。
なんとかなるんだ。
うん、奥歯で上手に食べてる。
へぇー。
あ、でもそう、でも高中さんに聞きたかったのは、そのゲームをやる時間って、
うん。
どうやって作ってますか？
え、作ってないし、ゲームに2、3時間ぐらいしかやってないよ。
だからゲームも聞いてると、なんか新しいゲーム結構触ってるし、
そのああ。だいたいね、15分ぐらい触ったらやったってことになってるから。
宮岡さんはマウント&ブレードどれぐらいやったんだっけ？
ん？ 1200 時間ぐらい。まあ、トータル、いや、2年ぐらいは、やってると思う。
ああ、だから吉野くんとかはそういうタイプなんで。そう、
吉野さん、僕、かなり似てるなって思う。
似てると思う。
マウント&ブレードに、対抗リシデに、あと、ときメモとかも。
すごい。尽くすもん。
この前、期待のゲームにあげてたもんね。マウント&ブレード2。
でも、そんな生誕時間あるんだったら、ハイジ見ればいいじゃん。
いや、見て
る。ハイジも見れるし、ポケモンもクリアできるし。
そうだよ。そうですよね。言ってやってください。言ってください。
なんだ、ハイジ見ながらポケモンもできるしね。
それがきっかけででも映画見れる。
ながらでは、あ、そう、映画見る、最近結構映画見る、年200本ぐらいとか、映画館で見るようになって、
でも映画館で見て
そうですね、やっぱそのながらだと全然見れなくて、
集中しないから。
家だとその、途中でインターネットを見たくなっちゃうじゃないですか。
まあ、見ちゃう。
ネット見たいなって、なんかちょっと。
見た時のさ、感想がさ、うん、ネットがなくて辛そうって。どんな、ハイジじゃなくて、なんでもそうじゃん、そ
こ。で、20本ってさ、近くに映画館ないと無理ですよね。
うん、でもまあ、都内は結構、いろいろ。
あ、そうか、目黒でしたっけ？
目黒もあるし。
そうですね。
大体2本立ての、ちょっと、旧作をやる、
え、そんなの今だ、未だにあります
ね。未だにありますね。名画座って呼ばれるのが、まあ、目黒にもあって。
ああ、あったな。ああ、あったあった。駅のそばにあったね。
駅のそばにあって。
ああ、最初にあそこで。目黒近辺は大体分かります。
ああ、そうだね。あとは、早稲田の、高田馬場の方にも結構、その学生がいっぱい入るようなとこがあったり、あと池袋にも新聞芸座っていうのが
池袋にあったなんか名画座みたいなの潰れましたよね、うん、昔。
昔あったのが多分それは、なんかそれは新聞芸座、新しくなってっていう感じですかね。なんか
1回だけ押し守るナイトみたいな行ったこと
ないんですか？未だに年1回ぐらい必ずやってますね、押し守る。
そうなの。赤いメガネとかしんどくてみたいな。
あそこはそう、毎週オールナイトやってるし、日替わりで昔の日本映画とかもやってたりとか、もうすごい老人がいっぱい来るところで。あとまあ渋谷とかはやっぱまだ未だにいっぱい、ちっちゃい映画館とかあって。
日本建てって何？そこそこ人気があったやつが日本建てなんですか？
そうですね。大体セレクトされて、ちょうどまあ DVD は出るっていうぐらいのタイミングで型落ちして、割りがいいですね。な同じ監督特集とか、同じ俳優とかで見れるんで。
テーマ掘り下げてんなとかわかりますもんね。
う
ん、
そう、すごいいいですね。
いや、なんか200本って聞くと、僕、見たい映画200本探すこと自体は困難だなと思うんだけど、でもそうやって監督つながりとかで見れば、
そうですね。
見たい映画自体は100本とか50本でも成り立つかもしれない。
まあそもそもなんか見たいとかどうとかも思わずに、やってるから見に行くって感じで、あ、全然知らなかったけど、これ面白いわ、みたいな
の。うん、まあ、振り出し物があるといいよね。
そうですね。日本だとだから特にその、上映が始まるまでタイトルもわかんないまま見始めるとか、でもそれってすごいなんか、結構それもいいなって。それを見るきっかけになったのが、気づいたマウント&ブレード、500時間突破したあたりで、これ映画だったら、2時間、200本以上見れるなと思って、このマウント&ブレード500時間の体験と映画200本だったら、どっちがいいかなと思って。
どっちが良かったんですか？
まあ映画は200本見たし、マウント&ブレードもそれから500時間以上やってるんですけど。
あでもどっちも良かったね。
どっちも良かった。映画はやっぱすごい、なんかその、国の文化の違い、まあ日本映画、アメリカ映画、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア。
そんなにいろんな国の見てるんだ。
まあそうです。いろんなのやってるんで、だんだんやっぱり、最初見ても分かんなくても、なんか、ドイツ映画はやっぱこういう感じなんだっていうようなのとか、やっぱフランス映画すごい、それで見て面白かったですね。で、まああとは時代の違いですよね。その、最初期のサイレントの映画から、ハリウッド黄金時代とか、で、また5、60年代ニューシネマ、新しいヌーベルバーグとか出てきて、で、なんか、やっぱその自分が初めて子供の頃に、ね、映画見た時ってもう、そのスターウォーズ以降の、もう本当今時の商業映画っていうのがもう自分の中の映画で定義付けされてて、だからやっぱその前の映画を見ると、あ、こういう風な感じだったんだっていう、すごくなんか流れが分かって、
そういうのまとめたりしないですか？なんか。そんな何百本も見てたら。
いやでもこれはネットを見ると、もう全然もっと上の人がいるから。
ちゃんと上の人いてもいいじゃん、そんな。
いるんですけど、なかなか。
なんか宮岡さんのオーディオブーとか聞くといつも分析が、なんかこう、しっかりしてるから。すごい短文でも読みたくなってしま
って。そう。ブログにまとめないよね。
ね、まとめてほしいよね。
ね、去年は特に、ピッチカート5の小西康晴さん。なんかあの人が去年はそんなに、年初にちょっと仕事したぐらいで、基本的に仕事がなかったからってことで、映画こんだけ見ましたっていうリストを上げてて、はいはい、年間650本。
おかしいでしょ？起きてる時間大体でしょ？
それ全部映画館でさ、まあ、僕はよく行く映画座とかもしょっちゅう行ってて、だから基本1日2本ペースで。
もう、なんや、淀川長春とかみたいな生活じゃん。
そうそう。で、映画ってやっぱりさ、その、監督とか、すごく、なんかこう、抱えてきた人生のテーマとかを、こう、数年かけて作ったりとかするんで、なんかやっぱそういうの見ると、結構、その見た後に消化するのに3、4日かかったりするから、 だから、うん、1日2本立てを、まあ、週1で見るぐらいならいいけど、毎日連続して2本ずつ見るって全然消化できないなと思って。
なんかもったいないね、うんう
ん、ある意味もったいない。
でもやっぱその、やっぱピチカドバイクみたいにアウトプット出していく人だから、すごいインプットそうやって入れてんだな、うん、なんかその人はもともと学生時代からもこうやってすごく映画館通って年に300本見てるような人なのに、でも650本はさすがに、ね、なんかあの二郎のラーメンを、ね、年間1000杯食べてますみたいなそのぐらいのレベルに匹敵するなと思って、だからやっぱまあそういうの見ちゃうとちょっとまあ自分の感想とか全然浅いなっていうい
いじゃん、浅くてあれが読みたい。
あれもこれもまだ見てないのみたいな感じなんで。
結構、なんていうの、
その。とかに一回の何十本もまとめて書くやつあるよ。
ああ。
あれすごいいいよ。
うん。でもまあ、あれね、そうね。まあ、うん。
全然取り気じゃございません、みたいな感じで。もったいない、風間くんの、面白いのに、私好きだけど、ね、うん。
でもなんか、やっぱ、ある程度知っちゃうと、なんか、うん、まださ、映画見始めの頃だとさ、ガンガン言いたいことをいろいろ書けるけど、だんだん分かってくると、うん、なかなかちょっと口に出せないなっていう感じになってきちゃって。
なんで？
なんでだよ。なんか、中級者レベルになると、やっぱその上、さらにもう達人レベルの人の、うん、あの、所業が見えてきて
、うんね。答えがやっぱ収束してくるの？何かこう。
やっぱ、町山智博さんとかは、はい、特にそのアメリカの映画とか、ちゃんと監督にインタビューとかをしたりして、すごく裏付け取ったりとか、いっぱい映画見てて、まあこれはこれの、を元ネタがあってとか、やっぱそのぐらいのレベルで知ってみてると、知ってみるのと知らないで見るのでは全然違うなって。やっぱなんか基本的に、知らないで見てるだけだと、単に、うん、あ、こういう、なんか、印象を受けたっていうだけだけど、
うん、
なんか、ちゃんと、その時代の背景とか、国の背景とか、そういう監督が抱えてた人生観とか、それが作られた意義ってものを理解して、
うん、
初めて見えてくるものとか、で、
まあでもそれはさ、ただ町山さんはさ、うん、もうそれでお金取ってる人じゃない、
うん、
ある意味商売して生きてる人だから。うん、でも宮岡さんはそのプロじゃないから、うん、全然違う観点で書いてもいいと思うけどね。
そうなんだよね。まだちょっと精進したいなっていう。
なんか極めるの？最終的に極めたいの？それは。
極めることが。あ、でもとりあえずなんか、ネットでよくあるじゃん。SF 語るなら、まず SF 本1000本読めって。あれで、僕も映画今800本ぐらいなんで、まだ1000本行ってない。
1000本行ったらアウトプットする。
すんのかな。
出していいんだ。なんか半年飲むってろみたいな感じなんだ。
でも映画語る人ってやっぱ結構もう本当学生時代から見てる人。
そうだね。
僕は映画見始めたのって多分今35なんですけど、
うん、
30過ぎたあたりでなんかちょうど見ようかなって、それまで特にそんなになんか娯楽映画とかも映画館行って見るってほとんどなくて、
うん、まあでもなんだ、うん、その絶対時間では学生から見てる人の方がたくさん見てるかもしれないけど、なんか物分かりで言うと30過ぎてからの方がたくさん情報が入ってる感じがするけどね、うん、
30過ぎてから見る映画ってやっぱすごく昔見たのとは全く違った捉え方になったりとか。
違う、ね。
うん。まあ、そうね。
まあ、あとスカートの人のさ、
うん、
考えるヒットっていうさ、エッセイ集があって、それすごい面白いんだよね。
まあ、やっぱりすごいインプットいると思う。
流行の歌謡曲をさ、
うん、
取り上げて、うん、これはこういう風に作られてて、
うん、
こういう風に分解できて、
うん、
考えるヒット。
考えるヒット
って僕は。岡田春夫って書いてあるよ。
そうそうそう。あ、小西じゃない。
近く。上じゃなかった。
近くつながる。違った。
うん。これ面白そうだ。
それはその、なんていうか、音楽っていうものを文章に落として、論理的に面白さを書くっていう意味では、なんか、
文
化祭に考え方似てんなって昔も思ったんだよね、そうい
う。なるほどね。
うん。だからその、なんで面白いかがさ、
うん、
その文章になるぐらいさ、言語化できないと納得しないじゃん。いや、
うん、
な
んか。そう。感覚じゃないみたいな。
だから、ああ、なんか似てんなと思った。
ああ、なるほど。
でも、めぐみさんもさ、なんか、うん、あれだよね、ハイジーとかさ、うん、風とともにサリンとかさ、うん、物語好きで、特にそういうなんか、文化が出てくる話とか、うん、僕は全然本読まなかったからさ、あんまり、そういう、なんか、本の方から、そういう世界に触れるのなくて、だからなんか、もっと小説も読まないと、映画だけでもうまだ語れないなっていう。
な、満喫出すの、それ。
うん、
でもさ、この間私がさ、ツイッターで書いたらさ、パーってさ、うんうん、答えてくれるじゃん。ああいうのすごい、ああって思ったけど、
あれなんだっけ、
あの、クララのさ、カナリアとかもさ、うん、クララを表現してると思ったけど、色で繋がってる、全然わかんなかった。
いや、色はみんなわかるし。
全然わかんなかった。
クララを象徴してるとは、あの、作品中でも、うん、そこで言ってたけど、なんか、ハイジが、クララが飼ってる小鳥を逃がしてあげるんだけど、でも山に帰らずに、元のクララの部屋に帰ってきちゃう。でね、それで、あの、ハイジに、ご覧、これが、この小鳥は、ここで育ったから、ここから離れては生きていけないのよって、
うんうん、
で、ハイジに言って、まあ、それがもう、クララ本人のことでもあって、もう家から出れないっていう、そういう状況を表してて、で、なんかその小鳥の色が黄色で、クララの髪の色も黄色だから、うん、なんかもう、その鳥が出てきた瞬間に、あ、これ、カゴの中にいる鳥だから、クララなんだって、
全然わかんなかった。言われてみれば色が
すごい。鳥カゴってすごい、なんか結構象徴的だしね。
あのさ、ほら、うん、あの、ドラえもんのさ、こいのぼりの男の子とかもさ、これもパッてさ、家族を表してるって。
こいのぼりといえばやっぱ家族。
全然子供の成長って。全然なんかさ、あれはスネ夫が見せびらかすから悪いくらいのしか思ってなかったからさ、あ、すごいなーと思ったんだけど。
なんかあれ、そんな臭い話なんでしょ？なんか、両親がいなくて、おばあさんに育てられてる子供が、鯉のぼりをねだるっていう、なんか、ちょっと象徴的すぎる、創作実話かみたいな。
全然もうなんか悪そうに言って、スネ夫が悪いって思ってたんだけど。
でもああいう
なんか、だからそうなのさ、うん、全然さ、本読んでなくてもさ、うん、関係ないじゃん、そういうのって。感じる気持ちだからさ。
でも
だから、なんか文章を読んでるかとか、うん、文脈知ってるかとか、そういうことじゃないんじゃないかなって思うんだけど。
いや、文脈ですよ、それは。確実に。いっぱいいっぱいある。特に藤子不二雄が書いてた頃ってさ、そういう、なんか映画文化が今より強かったと思うから。
うん、
な
ん
か、まあね、まあね。
もう藤子不二雄とか、西部劇見て興奮したみたいな、若い頃の、なんか漫画道とかでも、結構映画見に行って、うんうん、あ、俺たちもなんか作らなきゃって、すごい、刺激を得る。スターウォーズとかも、ね、なんか結構、なんかそういう文脈が今だと弱くなってんじゃないかなっていう。結構昔はやっぱそういう、有名な映画があってみんな当然知ってて、そういうので、印象的な瞬間。
そういう流れじゃなくてさ、なんかパーツで撮ってる感じするよね。ここのシーンだけ、ここのシーンだけって。だから流れとかパーツ、文脈で、こう察するみたいなのは少ない気がする。確かに。
でもアメリカに来てでもやっぱ違うなと思ったのって、映画がさ、みんなが見てて当たり前っていうのがまだあるんだよね。
あ、
うん、
俺今それ聞こうと思ったんだよね。
そうなんですよね。まあ安いっていうのももちろんあると思うんだけど、多分空気的なものもある気がして、
うん、
やっぱその話題作が封切りになってると、うん、あれ見たっていう感じで、当然のように映画の話みんなするから、うん、子供たちもそうなんですね。
そうだね。ラゴとかもそうだね。
そう、だからあの、誰それも、そうそうそう、みんな見ててとかっていう感じで、だから話題作
で、その文脈として、これを知ってた当たり前っていうのがあるよね。
だから。
スター・ウォーズとかバットマンとか、アメージング・スパイダーマンとか、子供文化で言えばそういうのだけどさ、そういうのはもう知ってた当たり前、見てて当たり前っていうね。
バットマン。そういうのやっぱ知らないで育つと、ちょっと仲間外れっぽくなったりするんですか？
そうですね。なんか、あの、スター・ウォーズ、長男とかは、5歳で来たんですけど、うん、あの、知らないんですね。当然、スターウォーズとか、バットマンとか、そういうの知らないじゃないですか。うん、なんか、最初仲間に入れなかったですよね。ついていけないし、わかんない。だでも日本と違って、こう、なんて、知らないことで、いじめられたりとか、うん、あの、仲間外れ、お前は入れてやらないよ、みたいなのはないんですけど、
うん、
ただ、ついていけないんですよ。
ひたすら。
ついていけない。なんか、オビアン・ケノービーの、こう、構えをしても、わかんないわけじゃないですか、長男。だから、それがオビアン・ケノービーだっていうのがわからない。だから、ついていけないっていうのが、すごくありましたよね。なんか、あの、剣の、あの、スター・ウォーズのライトセーバーの色で、こう、みんなタイプが分かれてるっていうのとかも、知ってて当然のことがわかんない。っていうのはありましたよね。バットマンとかアメージングスパイダーマンなんて特にこう全然全く見たことなかったから、
うん、
あの、最初苦労してましたね。そういう意味で。
で DVD とかで見ればいいんでしょ？後から。
そうそう、でもなんか、あの、後で、あ、これはこういうことかっていうのはあるんですけど、5歳とか6歳とかだから理屈じゃないじゃないですか。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそうそうそう。だから空気としてわかんないっていう。
ああ、俺、アメリカに来て、その、あの、こっちの、なんですかね、現地の会社に転職して、やっぱ一番助かったのって、映画の知識だったんですよね、ゲーム。ゲームは逆に古い洋芸とか全然知らなかったから、もともと洋芸が好きだったわけじゃなくて、メガドラやってたからたまたま知ってただけで、だから古いそのボードゲームとかわかんないし、ボードゲームは未だにわかんないですけど、でも映画の知識は共通だったから、このカットが、だからそのタランティーノの、そのパルプフィクションのこことか、
へぇ、そんな風に。
ロバート・ロドリゲスの、まあ、ロバート・ロドリゲスはいちいち言わないですけど、まあ、デスペラードの、うん、デスペラードのあのシーンみたいな感じで、通じるから、まあ、逆にだからそれを知らなかったら、結構やばかった気がする。その、なんていうか、デザイナーとして、人に伝えるときに、ものすごい遠回りしなきゃいけなかったな。
はいはい、あれねっていうことができないってことね。
そう、向こうが言うのもわかんないってやばいし、こっちから言うときもなかった。いや、そっちよりもむしろ、なんていうか、こっちの方みたいな感じで、言い返せるから。
うん、
から大変だったのは、その日本語の台と英語の台が違うのぐらいで、シーンで言えば伝わるから、それは、だからやっぱ文化っていうか、なんか単に、その、なんていうんですかね、ちっちゃい頃から。
共通言語だよね。
そう、共通言語みたいな感じで。
そうそうそう。
映画があるんだなっていうのをすごい感じ。
そういう感じ、そういう感じだよね。共通言語って感じだよね。
だから、未だにその古いアニメ。っていうのは、俺わかんないから、サンダーキャットとか、
あ、全然知らない。
言われても分かんないけど、超有名 IP なんですよね、サンダーキャットは。
調べてみよう。
そう、でも知らないし、
うん。
うん、だからなんかそういうアニメの部分はやっぱ未だに分かんないけど、まあもうそれはまあしょうがないですけどね。
まあ、前言ってたけど、逆にさ、こっちだと常識のさ、服に、あの、黄色いカエルがついてるアニメといえば、みたいな。
はいはいはい。
で、根性があるってわかるけど、アメリカ人だとほとんどわかんないだろうし。
そうそう、そういう感じ。だから今とかのさ、ドラえもんって言わなくても、こう、 なんか、あの、俺のものはお前のものみたいな。
う
ん、
ああ、逆って言ってたけどね。
何これって言った時に。逆だ。
奉仕。
奉仕してる。なんかお花じゃないけどさ、お花ちゃんのことで、あっちゃんがツイッター書いてたけどさ、あの、草タイプだから、あの、お父さん草タイプだから、私は非タイプって言ったら、パッてこう、あ、ポケモンのネタだなって、あったら、あんない。でそれがもう子供たちにも共通言語であるから、わからなかった単語がすごく広がるし、英語がわかんなくても、それがわかる点は、そういう点では苦労しないし、パッと仲間に入れるってい
う。
そういうのがあるんだよね。なんか
アメリカもやっぱりポケモン日本と同じぐらい人気なんですか？
そこまでではない。
そこまでではないんだ、やっぱ。
人気はあるけど、人気はあるし、みんなやってるんだけど、そこまでではないかな。
うん、
なんか、みんな一応やって、流行りままでやりはするんだけど、こう夢中になって、なんか、もう夜も昼もやるっていうほどではないです
ね。
なんかやり終わってクリアしちゃったらもうみんな
次に。ああ、なんかイメージだ。そういうイメージしますね、なんとなく。
なんか、行くとかもそうだね。なんかゲームが、きっと、
うん、
ゲームの持ってる意味合いが違うんだ、うん。
ね、よく聞く、それは。
みんなとね、やるものっていうか。
そうそう、一人でやるものではないよね。
なるほどね。
みんなでやるもので、なんか日本に帰った時に、3年前なんですけど、夏休み帰った時とかに、ちょうどあの、みんなベイブレードとかも流行ってて、はいはい、ハイパーヨーヨーとかも流行ってて、はいはい、小学生の子とか公園に来るときって首から、うん、PS ぶら下げてて、
うん、首から
ベイブレード入れて、
うんうんうん、
で、指からこう、ハイパーヨーヨーぶら下げてるっていうところで、公園に来るんですよ。みんなそうだ。うん
はいはい、
なんかそうだった。バカだなと思ってた、うん。
バカですね。
アメリカでそういう子って見たことないですね。はいなそんなの、だってそれって全部一人で遊ぶものじゃんっていう感じ。
ああ、え、例えば何を持ってるんですか？サッカーボールとか？
スケボーとか。みんなで遊ぶやつだよね。
うん、
スケボーも一人しか乗れないじゃん。
ねえ、スケボーは一人でもできる。
いや、でもほら、みんなで技を教え合ったりとか、天とかを例えば乗せて、引っ張ってくれたりとか、みんなで遊ぶのね、スケボーとかも、やろうぜっていう感じで。え、なんか持ってないんだ、じゃあ俺二つ持ってるから貸してやるよ、みたいな。
ああ、いいね。
そう、なんか、一人ではあんま遊
ばない。目をヘルメットに許さないね。
そう、遊びなきゃいけ
ない。ああ、そうなんだ。
ダメだ。
そう、なんかね、街は、あれ、昭和の日本にそっくり。なんかちっちゃい子とかも、割と異年齢でみんな遊ぶし、どこの家に誰がいて、
うん、
犬の名前は何で、犬種は何みたいなのも全部知ってる。知らない間に人んちにお菓子を食べてるとか。
うちに好きがありすぎ
て。あ、そっか。でもなんかね、そうやって DS とか公園での遊び方が、うん、日本に行った時とかって、そうやって公園でみんなで DS で、うん、頭
ますね、
遊んでるんだけど、うん、あれは見たことないですね。
多分、普通に高価なものを子供が外で持ち歩く、
うん。それもありそうだよね。
せない気がする、
うんうん。取られちゃったりしそうだもんね。
普通に iPhone の強奪強盗がめちゃめちゃ多いですからね。
なんか大人でも普通にこう、手に持ってんの奪われるって聞いたんだけど。
危ない、うん、危ないと思う、うん。危ない地域ではやっちゃいけないことで。やっぱなんだかんだ言ってあれ、普通に8万とか、
ね、そうだよね。
するともだ
値段はそうだもんね。
そう、だからサムソンの S4 とかもそうだけど、スマート、高いスマートフォンはやっぱ基本やばいです。金
の前。
うん、
冗談のグッズで iPhone カバーで、ブラックベリーに見せるカバーっていうのがあって、人気なくさせるっていう。
必要かもしれない。危ない。
盗まれにくくするために。
それつければ強奪されなくなる。
そうそうそう。
うん、
せっかくあれだね、GPS で追っかける機能ついてても使えないよね、あんまり。
そう。ね、フィジカル
そんな
目に会いたくない。うん、
そんな頻繁に盗まれるんだったら。
そう、じゃあ今回、非常勤ゲスト。
はい。
初試み。じゃあ僕らも、今度ゲームモードも。
自分も別に無理しなくていいよ、別に。
ほら、ね、
最終的に、音源として残らなくてもいいよぐらいの感じなんですけど。
じゃあなんか、適材適所っていうか、僕がどんなにパズドラで盛り上がっても、
うん。
宮岡さんのその冷淡なことったらないわけです。でも、ゲームもごもごなら、話はちょっと少なくとも聞いてくれるなってちょっと思って。そういう感じで、今、クイズでニャンニャンと呼ばれてる、本当の名前聞いちゃった。
なんかクイズ。クイズなんとかみたいなやつ
か。そう。パズドラの、
ウィズ
みたいな、はい、ウィズって呼ばれてるやつ。で、それも、何回か言ってるけど、全く反応したことない。
だってさ、あれさ、一体どこが面白い
の？ヤオカさん
このウィズ。
あんなしょうがないってさ、そもそも正式なタイトルもさ、みんな、ツイッター上で言わないからさ、全く手がかりがなくて、たどり着けなかったんだけど。
出ました。クイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ。
おー、それをさ、みんななんか、クイズでニャンニャンとか言ってるから、何の話だって。
ひどい。
え？面白いっていう話をしたいも
ん。え、面白いの？
面白い。
つまんない。
ね、
やってない。
ちょっと。
こんばんは。いえ。
そうだから、それちょっとインストールして、高波さんやってます？
やってない。
ああ、誰もやってないのかな。
だってさ、あれさ、どうして魔法使わないといけないの？もうそもそもそこがわかんない。なんでクイズで魔法なの？クイズ答えたいならクイズにさ、おとなしく答えてりゃいいじゃん。
めっちゃダメ出し食らってるよ。
なんでそれとさ、魔法が関係あるの？それがね、なんかイライラっとするの見てて。
そうなんだ。
うん。関係ないじゃんって。
全然気になるの。
すっごい気になる。
白天さんは何十時間ってやってんのこれ。
いや、何十時間、これ時間出んのかな？今、レベル40なんだけど、
なんかさ、必然性のないもの同士
が。でもまだね、そんなにね、
いやじゃ聞いてよ。
浅いよ。
寝音漫才が。
いや、寝音じゃないですか。
そこして。
問題発言。乗ってないな。いや、これ、あれですよね。お前はこんなに時間を無駄にしてるっていうのを自覚させないために何時間とか出てないですよ、
ね。出て嫌な気持ちになること多いしね。
通算ログイン500日とか書いてあるんで、ちょっと、
なんか考えることあったんじゃないか
って。そう、でもまだそんな、初めてそんな経ってなくて、うん、ただクイズが楽しいんですよね。やっぱり。
だったらクイズだけでいいじゃん。
ね。クイズ他に面白いのあるならいいんだよ。そういう時。でもやっぱ敵倒す方が楽しいじゃん。
え、なんで？なんで敵が必要なの？それゲーム脳だよ。
ゲーム脳。懐かしい。
なんかさ、そういうこうさ、敵なんていないの。みんなお友達なの。
そういうことね。
え、なんでポケモン超捕まえてんじゃん。
で、あれは捕まえてるの？敵じゃないの？育ててる？あれは。
そうなんだ。
うん。
だってさ、捕まえるためにすごいさ、ギリギリ死ぬ直前まで弱らせたりしてるじゃん。
だって言うこと聞かないから。
ひどい
じゃん。怖い怖い。
そんくらいからクイズで敵やっつける方がシンプル。
じゃあさ、その敵はどっから来てんの？
え、魔界からやってきた。その謎を今解いてるんじゃん、俺。
それがさ、
なんで笑うの？
だってそれがさ、その辺ってこれになさ、つまんないクイズなわけでしょ？
面白いんだ。そのおかげでだってさ、
うん。
あ、もう忘れちゃった。豆知識がいっぱい日々増えてる。
忘れちゃった。増えてないじゃん。
イマルのお父さんなんか。
うん。
おかしいよ、そんな。
そうそう。そういうのを思い出させてくれるの。クイズが。
クイズ。
そんなんだったらさ、てんちゃんにさ、数字の概念教えてよ。本当にそっちの方が知恵を教えて。
それはクイズの仕事じゃないよ。
大変なのよ。
教育の仕事。
ね、どんぐりを3つ拾ったら、
うん、
ね、オレンジを8つ見つけてみたいなさ、
うん、
合わせていくつだっていうのは私がどれだけ苦労して教えてると思ってるの。
ね。
ね。そんなのね、そんなね、誰の会ったこともないようなね、知らない人のお父さんの名前なんて知ってたって意味ない。
まあ、そういう感じでクイズ面白いんですけど。そう、でもね、そう、だからこれを、あ、でもね、これ宮岡さん多分、ね、結構やると思うよ。
そうなんだ。いや、なんかさ、ツイッター、タイムライン見てる限りでさ、
うん、
もうみんなディスってるだけだと思ったらさ、なんか面白いと誰一人書いてなかったと思
う。どういう点がダメなの？
何がダメなんだろう。いや、合成は確かにね、よろしくなくて、
うん、
もうなんかパズドラをやってなければ幸せだったかもしれないんだけど、
あ、そういうの
パズドラのバランスの出来があまりにも良かったから、
うん、
その、それと比較して、
うん、
合成がこれくらい辛いとか、進化がこれぐらい辛いみたいのが、
うん、
簡単に分かっちゃうから、
辛いっていう
で、ん？
辛いって表現するの、そういうの。
いや、まあ、俺が言ってるだけだけど、共通言語ではないけど、まあ、要するに、進化っていう概念があって、レベルを満タンにした後、
うん、
手に入れた、いらないカードをどんどんどんどん合成していくとレベルがどんどん上がっていって満タンになると次の段階に進化できる、ね、
うん、
でも進化するためにはこのカードとこのカードとこのカードとこのカードがいりますっていうのがあって、でそのカードを集めるためにあっちに行ったりこっちに行ったり月曜日にしか出ないダンジョンに入ったりする。
おー、ゲームっぽい。
パズドラだと、
うん、
最初の進化って、もう1枚とか2枚ですぐできたんだけど、うん、しかも別に曜日別のダンジョンとか潜んなくてよかったんだけど、もうこれは、もうそういう人たちを経てるからなのか、もう最初からいきなり5種類ぐらい、いろんなカードが必要で、それがなんかそれぞれ曜日別ダンジョンに潜んなきゃいけなかったりとか、
うん、
知ってて、それが結構しんどい。
ああ、それは確かに文句出そうだな。
しかもあっという間にレベルは上がって、結構簡単にマックスまで行っちゃうから、
うん、
そう、なんか無駄にカーブが溜まってって、で、倉庫あっという間にいっぱいになるから、
うん、
倉庫拡張のために、その有料アイテムを使わなきゃいけなくて、
うん、
っていうのがもう全部こう、その、透けて見えるっていうか、お金の、ここでお金を稼がなきゃいけないんだな、みたいのが、
うん、
すごく見えるのが、まあなんとなく嫌な感じがする。
ああ、じゃあ、イラテンさんが面白いって言ってるのは、今、単純に純粋に面白いわけじゃなくて、すごい惜しいみたいなこと、
うん、いや、クイズが面白い。
クイズが面白い。
単純にクイズゲームとして。
俺の無駄な知識を褒めてくれる、なんて素晴らしい。
ああ。
え？だって俺の無駄の知識じゃないんだよ。無駄じゃなかったんだ。
こんなに役に立つんだと。
そうそう、俺の知識によってどんどん敵がやられてくる。
うん。敵がやられてくる。
僕が知識を、披露すると敵が死ぬんです。
ああ。
ああ。
今までそれを褒めたたえてくれる人はいなかったんで、このゲームは褒めてくれる。
確かに。
その人と結婚すればいいんだよ。その人が運命の人
だ。アプリだからこれ。
クイズゲームってそんなにっていうか全くやったことないけど、まあなんか、イメージとしては単に、ん？
ネオジョのクイズやんなかった？
ネオジョ持ってないよ。
ゲーセンで。
ゲーセンもやってないよ。ゲーセンのそうだね、クイズってさ、やっぱあれも調整すごいシビアじゃない？シビアですか、まあ、やっぱコインをさ、いかに追加させるかっていう。まあ、
うん、
うん。だったら、ファイナルファイトやってた方がいいじゃない？
ああ。 ね、でもほら、うん、なんでクイズあんなにやったの？高鍋さんゲームセンター中高とか大学生とかって行って、うん、クイズゲームやりませんでした？
クイズゲーム、やったことあるかもな。あの、七色蝶の奇跡だっけ？
はいはいはい。子供育てる
とか、あ、それ、うん、そうだね。ナムコでも、あの、育てクイズ。
育てクイズ。うん。
うん。その辺はやったかも。
あと、カプコンの殿様の野望とか。
あ、それやって
ない。
そうか、ネオ上だとね、クイズ大捜査線とかいっぱいあったけど。
あ、なんか聞いたことある。
あと、台東はクイズ。あ、ゆうゆうのクイズで
ゴ
ー。
ゆうゆう。
あ、マジ。
いや、あれでさ、俺昔ツイッターに書いた気がするんだけど、
うん、
昔高校生の頃ってバブルで、
うん、
なぜか高校生でもヴィトンの財布を持つのがステータスみたいな時期があって、ラルフローレンとか。
うん、
で、その、ヴィトンのマークの正解はどれって言って、
はいはいはいはい、
みんなヴィトンの財布持ってたのに、誰一人答えられなかった。
なんで？
そこで、なんか、ゆうゆうに、お前らバブル払って浮かれてるんだよ、みたいに指摘されてる気がした。
あ、指摘したわけじゃないのね。
お前たちのヴィトンブームは、所詮偽物だ、みたいな感じで。
そんなでしょ、うん、創作実話でしょ、なんかこうさ、世の中をさ、こう、ビシッと叩いてくれる人が出てきて、みんな、はい、ミトコーモン的なオチがついてって。
またいい話です
よ。またいい話ですよ。ゆうゆうがさ、バブルを切るみたいな。ゆうゆう自体がバブル。
ゴーゴーって言ってるだけだけど。そう。ね、なんだっけ。そう、でも、そう、だからこれは、だから RPG 形式になってるから、蓄積されるのよ。
うん
うん、
で、連続正解していくと攻撃力が上がるキャラがいたりとか。
うん、
だから、駆け引きもあるわけ。その簡単な難度のクイズばっかり選んで、うん、そのコンボ数を稼ぐのか、それとも難しい難問だけど攻撃力が高い問題に調整するのかとか。
うん、あ、問題を選ぶところが戦略ってことか。答えはだってね、4択だったら1つしかないわけだから選べないもんね。
そう、ただ、正解率で相当してて、クイズの難度がざっくり3段階分かるんですけど、その3段階のうち一番難しいのは、みんなの正解率が 20% 以下かな。
うん。
うん。
っていうふうに、そのみんなの正解したパーセンテージ、割合で、難度が自動的に割り振られるのはちょっと新しいな。あ、でも俺昔のクイズゲーム全然やってないから、あの、なんだっけ、マジックアカデミーとか、
うん、
昔っていうか、最近の昔、
うんうんうんうん、
クイズ番組、クイズゲーム、日本にもういなかったから、全然やってなくて、うん、その辺のはわかんないんだけど、
まあ、
だから逆に正解率が 10% とか、極端に低い4択の場合は、
うん
うん、
絶対にこれは違うだろうってやつが逆に正解だったりとか。
なるほどね。
そういうのもなんとなく面白い。うん、4択だから、本当だったら 25% 割ることはないのに、
うん、
あの、ただランダムだったら。
うん、
でも、10% ってことは何かある、ね。4択なのに 10% しか正解がない。
うん、
でも面白いでしょ？
全然。
あれ？
ってさ、7足す9の。7足す9の答えは16って1択なのに間違えるんだよ。その方がすごい。店長の方がすごい。
まあね。
これを教える私はもっとすごい。
そうな
の。え？ 7 足す9は16。じゃあ、9足す何だろうってもうわかんないんだよ。
まあ、応用問題だ。
もう全部そうかね。どうすんの？明日からまた宿題の日々始まるのに。
明日から月曜。
そんなね、つまんないクイズでどうのこうのなんて言ってる場合じゃないのよ。わかんないかな。
まあ、そんな感じなんですよね。
うん。止まんないよ。
そう、だからクイズは単純にクイズが楽しいんだけど、
うん、
なんか蓄積があるのと、なんとなく、その、駆け引きっていうか、選択の余地が生まれる、 分かる分からないの前段階にちょっと自分でなんか選んでる感じがあるから、
うん、
それでちゃんと続けられるんだと思う。
へぇ、そんなことになってたんだよ。
え、
まあ、クイズゲームのこれまでの流れとかを全然知らないから、やっぱなんか地道にそういうとこ進化してきたんだろうなって、積み重ねがあったんだろうな、
うんうん
うん、
それに、カズキから培った、すごい硬いフォーマット、
まあ、
結局、まあ、前段階でさらに、いろんなところが吸収してるんだけど、
うん
うん、
そう、でもその運営の、やりやすい運営っていうか、月曜日はこのダンジョンが自動的に出て、火曜日は火曜日限定のこのダンジョンが自動的に出て、みたいな。
うん。
そういうのも、すごい、自然に取り入れてるし。
うん。
ただ、その合成のインターフェースとかは、こっちの方が、うん、クイズのやつの方が全然やりやすかったりとか。
あ、そうなんだ。へ
ぇー。パズドラのはなんか、うん、昔のカードゲームの、方式をやっぱちょっと引きずってたのか、なんでかわかんないけど、UI 的にあんまり優れてなくて、
うん。
合成の元にするカードを選んだ後、
そうだね。
っていうんだけど、それ以降のやつって結構ドラッグ&ドロップで。
うん、まあ、せっかくね、タッチパネルなんだからって感じだよね。
っていうのあるから、それはそれをちゃんと取り入れてて、
うん。
みたいな感じで、いいとこ取りを上手にやってる感じです。
うん、
あでも基本やっぱクイズだ。
イタテンさんがクイズそのものが楽しいなんていうことを言うなんて思わなかったわ。
僕のこのステータスを見ると、
うん、
芸能は極端に低いんだけど、
うん、まあね、知らないもんね。
生活雑学に関して見てほら、見て。
うんうん、
ほとんど 100%。
わぁ、すごい。
もう
妻もびっくりするぐらいの。
じゃあさ、生活力があるんだったら、そこのデスクの周りの段ボールとか、うん、いい加減なんとか。
じゃあそれは、異系と芸能に分類されるじ
ゃん。でも。
あんまり、芸能が極端に低いですね。
芸能かもしれない。
え、じゃあさ、靴下、脱いだ靴下そのまんま
に。それ理系だよ、理系。
そうね、え、じゃあさ、靴下はさ、なんかさ、こう、洗うか洗わないかの判断基準がさ、うん、日数っていうのはどうなの？
それはスポーツ。
漫才始まっちゃったからな。
いや、まあ、とにかく、いや、クイズでもやっぱね、なんだろうな、パズルが面白いのと同じ感じがする。キャンクラが面白いのと同じ気がする。
あ、いや、なんか、そこちょっと違和感あって、なんか、女の人がそういう落ち物パズルとか好きなのって、意味とか考えずに、なんかこう、頭が空っぽにできる部分かなと思ってて、で、クイズって、なんか意味そのものじゃないですか。なんか、そこにはちょっと違う壁がありそうだって。
ああ、でもなんで似てんだろう。でも全然なんか似た箱に入ってて。
え、両方スマホでやるからじゃん。
そんなざっくりさせたんだ。いや、でもね、頭は使ってないですよ、やっぱり。
反射的にやってるってこと
思う。うん。
つい反射的に。も
う、知識の引き出しを開けるか開けないかっていうか、その引き出しがあるのを覚えてるか覚えてないかみたいな感じだから。全然頭使ってる感じはなくて、
うん、
特にあれだ、このトーナメントっていうのがあって、
うん、
トーナメントっていうのは、ランダムで多分16人ぐらい、プレイヤーのデータを拾ってきて、うん、で、その人たちの傾向まで拾ってるかどうかわかんないんだけど、テレビ番組のクイズ選手権みたいな感じで、敵を、まあ、基本敵を 5回かな ?5 組ぐらい倒すんだけど、
うん、
ターンが早ければ早いほど上位になれるっていうやつで、うん、全国トーナメント、これこれ。
うんうん、
で、ターン数が同じ場合は、早押しが早ければ勝ちになるんですね。
うん、
だから、それに関しては、早く正解した方がいいんだけど、
うんうん、
ターン数が短い方が良くて、
うん、
ターン数を短くするには、もう俺の場合は単色でデッキを揃えて、
うん、
とにかく運が 引きが良ければ1位になるっていうやり方でや
って
る。
ああ、そういうことか。あ、単数ってそういうことか。どれだけ答えて、敵を倒したかっていうこと。
そうそうそう。なんか答えを、倒した、答えると、してなかったけど、ピヨピヨとかドラゴンコインとかって、まあ、基本全部一緒で、自分のデッキが5枚かな、
はいはい、
?5 枚あって、正解したときに赤色の問題を正解すると、赤の、カードが攻撃をする。みたいになってて、
うん。わざと偏りを持たせて。
そうですね。だから単色、うん、赤単色にして、赤が来れば、引きに行くみたいな。ただ赤の問題が出なかったときは全然先に進めない。
なんかさ、パズルに似てるね。
うん、そうそう、ほら。
ほら。
だからなんかちょっとキャンクラと俺が似てるのはそこで。
いや、私キャンクラ全然やったことない。
だから、こう、うまく弾けば1位になれるんですよ、全国猫が。
うん。
ちゃあちゃあ、なんかさ、パズルって本当のパズル。あっちゃん、あ、でもあっちゃんパズル下手くそだもんね。うん、
私ジグソーパズル
だから、そうそう、ジグソーパズル。なんかさ、あれってさ、頭使ってるようでさ、使わないじゃん。
ああ、なんとなくわかる、それは。
感覚だからさ、あ、これここかな、ここかなっていう感覚でパパパパパってやるの。それと似てるね。
ああ、そうか。だから、早押しも重要だから、
うん。
なるべく2秒以内に正解したいんで、
うん。
もう結構反射で正解するんですよ。どの道それで3秒とかかかるようだと、どの道1位取れないから、最終的には。
うん、
だからもうガンガン答えていっちゃって、で、運がいいと何回かに1回1位取れるって感じ。
なんかさ、お花ちゃんさ、最近さ、神経衰弱すごい好きでさ、
うんうんうん
で、パズルとかも好きでさ、昼間よく一緒にやってるんだけどさ、
うん、
私なんかさ、神経衰弱とかってさ、記憶でやるんだけどさ、ちゃんとさ、感覚でやるんだよね。
うんうんうん、
見てるとさ、考えてない。うんうん、なんとなく気にある気がするっていうね、うんうん。すごい撮るのよ。パパパパパって。私はさ、いちいち考えちゃってさ、さっきここだったからここだなかったっけとかって、やるから撮れないの。
うん、
感覚でやった方が撮れるんだよね。うん、なんかそういう感じなんだろうね。クイズを答えるさ、
そうそうそう
知識。
うんクイズも結局考えてずるずるいくと、
うん、
あ、ずるずるいくとっていうか、じっくり考えると、
うん、
からって正解率が上がるわけじゃなくて、
うん、
なんとなく、兵庫県かなみたいな感じで、最初にこう、ひらめいたのでやると、方が正解率が高かったりするから、
うん、
頭のどこかにある記憶に引っかかったのを選べば正解になる確率が高いみたいな。
じゃあ、てんちゃんの7たす9もそれで教えればいいの
?9 はまあ、普通に覚えた方がいい。
そこ普通に突っ
込む。もうね、困ってるのね。
そう、だからなんか、その感覚が面白いっていうか、自分の中にも、はっきりしてない記憶の引き出しを開けてくる感じが面白いです。というわけで、ぜひ、黒猫のウィズを。
うん。
やんない。
いや、でもなんかそのクイズの部分っていうのが別に黒猫のウィズじゃなくても楽しいんだろうなって、イラテンさんは
言います。そう思います。ただ、これは、そのクイズマジックアカデミーだっけ、うん、あれもやってればいいんだな、俺。
そうだね。
それを逆にやってない。あれ iPhone にもあるのか ?iOS?
そうだ、それはわからん。
なんかさ、この黒猫のウィズのゲーム画面をさ、
うん、
今 YouTube で見てたんだけど、うん、なんか三国志コラボになってて、白攻めしててさ、うん、なんかその、なんかクイズに答えて敵を倒すっていうのが、ちょっと孔明みたいなのかなっていう。知略で俺の答えで敵の兵がこうバッタバッタと倒れていくっていう
面白い
なんかそのクイズゲームってなんとなく印象でさこう育てていくとかさポイント稼ぐとかさ、
うん、
なんかそういう感じでしかさ手応えがなかったのかなって思ってまあそれがなんかその敵を倒すってことになるとすごく軍師っぽい気持ちよさがあるのかなって
それがだから全部歴史縛りとかなんか、うん、より臨場感が増すかもしれない、
ね。これ多分三国志からやって歴史縛りの問題じゃないか。
違う。それはないと思う。
そう
ね。そうなの。ていうか今やってんの？あ、ね、それは YouTube で見てるのか。
YouTube で見てる。うん。
俺の知らないイベントが行われてるのか。
諸葛亮が劉備の死後に仕えたのは誰？
誰？
劉禅？
知らない。
劉禅あれでしょ。劉備の子供の、あの、ダメな子。
全く興味がない。
そう、僕も三国志そんな得意じゃないのに、そこまで知名度ない。
それはなんかね、クイズが、やっぱりな、うん、そのさ、その今、宮岡さんが知ってた知識、誰もほら、すごいって言ってくれないでしょ、うん、
別に、これは、うんうんうん、キモいじゃない、どっちかって。
キモはないよ。
な、イダテン様の得意のない生活系の知識って何？
え、生活雑学。なんかね、これ、ジャンル分けがわざと2つセットになってて。
うん、ああ、なんかあって
ね。属性みたいに使うんだ。
なんか、だから、
アニメと芸能とかが一緒になってると、アニメは得意なのに、こっちは分かんないみたいな。
そうそう、それがまさにゲームアニメなのよ。うん、アニメ、ゲームってくくられてるから、アニメが出ると俺全然分かんないの。
うん、
ゲームが出れば、まあ、大体いけるんだけど、
うん、
そう、だからそういう感じ。
もう上が工事を始めた。
そう、なんで、まあそう、だからこれはまあ、
うん、
クイズの話だけど、
うん、
多分まだ俺が、じゃあ、ゲームもごもごに持っていく話を、取っといてやる
から。いつでも来て、あの、収録。
はい。あの、平日でやってるんですか？
今まで平日やってたんだけど、河野さんがもう多分平日取れないから、まあ、将来的には変わるかもしれない。
なんか適当に、ちょっとなんか、後で時間教えてもらえれば。
うん。はい。
ぜひ。
参加してください。
よろしくお願いします。
僕と吉野さんだと多分かなりキャラが被る感じがする。
被るかな。
いや、まあ、なんかさ、うん、あれだよね、マウント&ブレード対決みたいな。
ねえ。
解決できる。
僕はいくらマウント&ブレードの魅力を伊達さんに伝えても、うん、なんか、
まあ、伝えきれてる。みたいな。
マウント&ブレードも、あの、体験版もらうとこまではやったのと、うん、あと、この間ね、対抗立志伝のダウンロードまで終わったんですよね。
ああ。
いつでもできる環境はあるんですけど、なかなか。
まあ、対抗立志伝の方が、やっぱ、公演のゲームだからやりやすいと
思
います
。15分くらいやった。
ああ。それ、秀吉で始めたん
ですか？そうですね。
一番最初は強制的に秀吉、ね、
うん。ゲームの基本を知るにはあの、カーソルが合ってるやつをどんどん進めた方がいいんだろうなと思って。
う
ん、
そうですね。あれはやっぱ、基本ですね、秀吉。
メガドラしかやったことない。
面白そうだった。あの、すごい好きな人がいそうだなって感じの匂いがビンビン来た。
5?5 ですか
?5、5。いや、なんかね、すごい清潔なんですよ。なんかこう、無駄がなさすぎる感じみたいなのがすごい伝わってきて。
で、あの、やっぱ、光栄のゲームの特徴っていうか、あの、顔グラフィックがものすごいいっぱい。う
ん、顔グラフィックも良かった。
あれが用意されていて。まあなんかそれが、あの、やっぱソーシャルゲームのカード集めに通じると思うんですけど、対抗立志伝もあれ、武将とか集めてくるんですよね。最初に出てくる、最初に使える、そう、武将っていうのが、
うん、
まあ、なんか100人、200人とか多分選べて、
うん、
まあ、秀吉が最初から選べるんですけど、うん、信長とかどうだったかな。なんかその、まず秀吉でプレイして、うん、その、相手のキャラと、なんかその親密度が上がると、うん
はいはい、
あの、そのキャラが使えるようになるんです。
うん、
次は別のプレイで、
はいはい、
あの、今度はこのキャラでプレイとか。で、なんか、あの、レアキャラとかだと、なんかちょっと、 あの、条件を、達成しないと、その、使用可能キャラにならなかったりとかして、
うん。
でもなんかその、カードがどんどん溜まっていくっていうのが、まぁ、ちょっとその、ソシャゲとかが流行るよりずっと前から、そういうのが実装されてて、
うん。
うん、なんかやっぱ光栄のその、顔グラフィックっていうリソースの豊富さを生かしたゲームだなって、
うんうん、
あれでさ光栄クイズやったら熱いよね。この顔だけ見て誰か当てるみたいなさ、
どの作品で誰かみたいな、ね、
三国志の世界と信長の世界があるわけでしょ、
うん、あとそのバージョンによって全然違うよ ね、信長は最初なんか教科書的な信長だったけど途中からあの魔王みたいにな
ってそうだよね
かっこいい
からなさ、ね、かっこいいね。でも難しいのはね、あの、汎用グラフィックのキャラだと思う。
うん、
ただ単に兜かぶった、あの、武将っていう、あんま資料がない系の人で、
うん、
特徴がないやつがゴロゴロいるんで、
ね。
うん。
そうそう。あれ、これ試練ね。昔、メガドライブのやつやって、
うん。
まあ、どんな風に面白そうなのかはわかるけど。
いやー、うん、そんな、それは所詮昔のやつだからさ。最新の5やんないと。まあ、最新つってもそこから開発してないから。結構前。
宮川さんやったの？
あ、やられましたもう。特に PC 版なんで、あれ、うん、モッドが使えるんですよ。
ああ、
しかもなんか独自の日本語スクリプトで、作る。うん、スクリプト言語に日本語書くんですよ。
へ、
うん、なんか if 文とかもなんか、うん、なんだったかな、漢字で。
うん
イエスノーとかもなんかカとヒみたいな感じで。
逆にややこしいね。
逆にややこしいのに、そんななんか独自のスクリプト言語を作って、うん、で、それを取り入れて、なんか拡張していけて、なんか、まあなんかそのモッドフレンドリーっていうのが一つ、ちょっと新しいところ、うん、新しいっていうか珍しい、ね。
確かに。なんか日本のゲーム、うん、そういうの珍しいんじゃないですか、
うん、そんな改造とかさせないぞっていう感じなのに。
うんうん
なんかイベントが結構、まあ、標準で、まあ、信長だと、もちろん、桶狭間の戦いとか、
うん、
この時期に、この城にいると、うん、敵がこういう風に来て、で、そこでなんかイベント処理が起きて、まあ、強制的に今川の大軍を倒すみたいな、
うん、
なんか、まあ、そういうイベントスクリプトとかを、まあ、信長とか太閤立志伝で、まあ、いっぱい使ってる、だろうから、多分それをユーザーにも使えるようにしたっていう感じなのかな。だから、いろいろ、標準では実装されてないイベントを、追加したりとか、
うん。
うん、まあなんか、いろいろできましたね。
びっくりしたのが、そのダウンロード版を買ったんですけど、
はい。
PSP のね、ダウンロード版を買ったんですけど、
はい。
200何十メガとかだったんですよね。
え？
だからそれがすごいびっくりして。
まあ、確か顔グラフィックと日本地図以外にはそんなに、あと一枚絵とかぐらいしか、
うん、部分アニメとかしかしてないんだけど、
うん、
なんかあんまりそういうのを貧乏臭く感じないみたいな印象なんですよ、うん、やってると。
うん、だからパソコンですよね、うん、それがうまい。
それがすごい、なんかこう、うん、なんていうの、節約上手みたいな、
うん、
そういうなんか美しさがあって。
うん。光栄ってもともとやっぱそういうシミュレーション、から来たけど、やっぱ途中でその顔グラフィックの、そのキャラグラフィックっていうリソースの有用さに気づいたみたいな感じで、う
ん、
ゲームが作られて
る。貧乏臭くないんだよね、やってて実際。
うん。そうですね。
それって日本のスマートフォンの、だけじゃなくて、
うん、
そのいわゆるソーシャルゲームって言われるカードゲーム系のゲームやってても、ほんとそう思う。
ああ。
本当リッチに見えるから、うん、北米とかヨーロッパで開発してるゲームと比べると、
うん、
本当に
うまいんだ、そういうのが。
うまいんだなと思う。だから、アイドルマスターのやつが流行った時に、
うん、
モバゲーのやつが、
うん、
あれなんかいろいろ日本の人に頼んでやらせてもらったんだけど、アカウント取って、
うん、
こんなに、なんか、豪華なんだってびっくりして。
あ
れってブラウザ系なのに、
うん、
そのフラッシュアニメみたいなやつが、エフェクトとか、そのレベルアップとか、
うん、
お仕事完了みたいなのが、いちいちいちいちその、単純なパターンアニメなんだけど、すごく豪華に見えて、
うん、
それがすごいびっくりした。
職人技だよね。
そう、そのなんていうか、リミテッドアニメの技術みたいのは、
うん、
日本って多分トップクラスだなと、本当思う。
確かに確かに。
だからこのクイズでニャンニャンもさ、
違うってタイトル。
どう見ても動いてて、
うん、
そのワールドマップみたいなとこも、全然なんていうか、やってないんだけど、各、街の名前が動いてるのかな。あと、雲が一枚上に流れてて、
はいはいはいはい。
それだけで、その画面に動きが見えるんだよね。
うん、
あ、これだ。今やってるイベントのバナーが、
うん、
頂点をいじったようなアニメーション。
あ、
簡単な。
は
いはい、まあでもこれ多分別にポリゴン動かしてんじゃなくて、パターンアニメの、
うん、
だと思うんだけど、まあ、その、イベント、今やってるイベントの、バナーがゆらゆらしてるのと、雲の、一枚上のレイヤーの雲が、ワールドマップの上を流れてるだけで、なんか画面が、動いてるように見えたりとか、
うん、
だから攻撃の時のアニメーション演出とかも、だから、カード1しか使ってないのに、
うん、
1枚しか使ってないのに、
うん、
キャラがこう、シュピーンって出てきて、
うん、
エフェクトがズバーンって出て、
はいはいはいはい、
なんかこう、スケールをこう真ん中にかけ、なんていうかこう、ギュッて、左右から圧縮したように、スケールかけて上に向かってシュピーンって飛んでったりとかするだけで、
うん、
なんかかっこよく戦闘してるみたいに見えるから、
はいはいはいはい、
なんかそういうのの技術って本当にすごいと思う。
そういうのってさ、ないの？その、いわゆるカプコンの格闘ゲームの演出みたいなのって、アメリカの文化の中にはないんですか？
いや、まあ、クラッシュ・オブ・クランズとか、まあ、本当にトップクラスの売り上げあるゲームでも、
うん、
そういう派手なことって一切ないですよね。キャンディ・クラッシュは、だから結構、
うん、
キング社は結構日本のそういう、動きのある絵っていうのを研究してるなって思ったぐらい、逆に。あれですら豪華な部類だから、北米、ヨーロッパを見ると。
うん、
まあそこって多分すごい日本が一番イベントの回し方と合わせて、
うん、
でもかなり先行している部分だと思う。ああいう技術持ってる人って見たことないから、俺一緒に働いてる人でも。
それやっぱ 2D の頃は日本の何そのゲームが世界の市場の7割を占めてたみたいなのと、やっぱ合致してるのかな、そういうのって。
そうなんですかね。僕はその時代をね、ゲーム作ってない
から。あ、そうか、そうか。そうですね。そりゃそうです。
でも、何かその、何ですかね、手塚治虫がそのなんか作ったリミテッドアニメーションってジャンルがあるじゃないですか。
うん。うん？聞こえなくなった。
猫が家に入りたがってて、ちょっと待って。そう、なんかその、人の動きを表現するんでも限られた枚数で表現してるアニメーションっていうのと、片やそのディズニーがやってたみたいに、女優さんが実際に演技してるのを撮影して、それをトレースするように、セルのアニメに落としたみたいな、そういう違いを感じますよね。ガチで、ポリゴンでグリグリ動くようになれば、もう北米、欧州の本気の技術とか資金力かなわないんだけど、
ね、
今の段階、まだ過渡期だから、そのリミテッドアニメーションに通じるようなパターン、決められた、制限されたパターンのエフェクトとか、カード1枚、1枚絵なんだけど、何かかっこいい戦闘してるように生かす技術とか、そういうのは日本の方が数段優れてるって本当に思う。なんだっけな、モンスターギャラクシーとか、なんかポケモンを目指して作ったゲーム、ポケモンフォロワーみたいなソーシャルゲームいくつかやったけど、
うん、
やっぱ止め絵しか使えないんだけど、
うん、
一生懸命こう攻撃してるように見せたがってるんだけど、
うん、
か今見てるこのクイズゲームの動きとかに比べたらもう本当にすごい幼稚っていうか、
うん、ああもう止まってんなって感じな。
移動してって、
うん、
ローテートして、
うん、
サマーソルトキックみたいに見せたりとか、
うん、
もう本当その程度、
うん、
そのスケールとエフェクトをうまく組み合わせて、かっこよく、何かかっこいいことが起きてるように見せるっていうのは、うん、やっぱり北米欧州では見たことないですよね。
それはなんか、その 2D のツール自体も貧弱だったりするんですかね。
どうなんでしょう。今 2D2 ってココアとコロナと、まあ、あといくつかあるんだろうけど、
うん。
どうなんですかね。日本だと、あとあれか、スプライトスタジオって、
うん。
ツールがあるけど、多分そういうのって日本なんですよね。コロナはまあ北米だけど、スプライトスタジオは、その 2D のアニメーションを作るのに特化したツールで、
うん、
それは日本のツールで、
うん、
コミポを作ってる、
うん。はいはいはい。
違う。あれだ、原色ツールを作ってた。
うん。
会社があるんですけど、
うん、
そこが開発しているやつで、
うん、じゃあテクノロジーとしては一緒でテクニックの違いが出てるってこと？
多分そこでもそのツール自体北米展開はしてるけど、
うん、
そんなに使ってないような印象で、
うん、
多分これからそういうのが必要になるのか、それとももう前と同じように、歴史と同じ、歴史が繰り返してきたのと同じように、
うん、
最終的にはポリゴンが動けばいいんだろうっていう、
うん、今そっちに行きそうだよね。
どっちかわかんないけど。
うん、いや、僕普段、洋ゲーとかハイエンドのゲームそんなにやんないんですよ。二人に比べると。
はいはい。
で、まあ、勉強がてらにラストオブアスとか、まあ、ツームレイダーとかやるんですけど、
うん、
メニューとか見るともう大体ポリゴンじゃないですか、もう。
そうですね。
そうそうそう。で、そういうかっこいいなって思うけど、多分日本はそんなにやってるとこ少ないかなと思って。
うんうん、
って考えると、なんかアメリカとかヨーロッパの方は全部ポリゴンでやっていくんだろうなっていうふうに勝手に今思いました。
うんうん、ね、電話もどんどん、その性能が上がっていってるから。もうポリゴンが普通に動くようになってきてるし。
ああいうなんか雰囲気がふんだんに盛り込まれたメニューとかって、企画はどの程度介入して作ってるんですかね？
この、どっち寄りのですか？
その、ああ、ポリゴン寄りの方。
今はどうなんだろうな。
デザイナーが結構、
うん、
自分でやっちゃってる感じなのかな。機能だけ企画から発注して、
うん。
まあ、背景に当たる部分は勝手にやってくれてるみたいな感じなんですかね。
押し寄せしてる、その、人材の職種、
うん、
に、もう UX デザイナーっていうのが今、割とソーシャルの分野では確立してるので、ソーシャルっていうか、まあ、多分モバイルのゲームに関しては UX デザイナーが、
うん、
そのゲームデザイナーから受けた機能を、その UI に、噛み砕くとか落とし込むとか、そういう感じになってるんじゃないかな。で、アートディレクターが、見た目にかっこいい悪いを判断するっていう感じなのかな、多分。
ああ、そういうことか。
完全にね、2D べったりだったら企画が
目標
作った通りにできちゃうから、それでいいんだろうけど、でも、
UX デザイナーとメニューの見た目デザイナー別の人なんですね。
おおむね、うん、多分ほぼ違う。だと思う。
結構な人数介在してるんだな。
ああ、それぐらいね、今、浮かれてるというか、結構成長してる分野だから、サンフランシスコも、やっぱなんだかんだ言って、世界中からね、会社をこう、サンフランシスコに置きたがってやってきたりしてるから。あとは一回確立しちゃえば、まああとはもうそれを基本使い回すっていうのが、おおむねの見た感じスタイルだから、
うん、
結構徹底して、一回作ったら側を 側っていうか、一回フレームワークを作ったら、あとは側を変えて延々と使い回すっていうか、そういうのもよく見るし。
まあでもそれだけそのメニューとかがリッチになっていくと、あのフォントとかもちょっと汚しが入ったフォントとかになってて、で、それをこうローカライズするときに普通のなんか丸ゴシックとかになってたりすると、がっかりするじゃない大変だよね、そこに割く労力とかお金とか。
あ、進行の、なんだ、どれぐらい、でも基本なんていうんですかね、大企業とか慣れてれば、もうローカライズ前提で、もうフォントを使うしかないって、あの、その汚し入れたフォントとかって意味じゃなくて、そのシステムに入ってるような、フォント使うしかないって割り切ってるような気はしてたんですけどね、どの程度割り切ってるのかな。まあ、もう機種によって、その Android と iOS と、あとよくわからない機種とかで、別にどの機種でどういうフォントを使われるか分かんないっていう前提でもやってるのと、
うん、
あとはもうすごいこだわって、
うん、
あとデザイナー、アーティストが作ったフォントをちゃんと使うプロジェクトと多分分かれてると思うんだけど、
うん
うん、数字は割り切って、ね、システムがよこすフォントを使っちゃう。
うんうんうん、
もしくは数字だけはデザインされたフォントを使いたいというところも、まあ、ゲームによりけりだけど、うん、そう、だから、それって結構、ね、ゴリゴリの北米のゲームとかって、日本語になった時にそう、なんか MS ゴシックみたいなのが、
そうそうそう、そう、
看板に出てたりするとがっかりする。
するする。そういう意味で言うと、最初のその光栄のゲームに戻るけど、光栄とか多分ローカライズしないだろうから、うん、日本語にきっちり合わせて、
感じ。
コンパクトにできるよね。
うん、確かに。あとは、表示領域にスケールかけて、
そうね。
もう、はみ出るようならスケールかけちゃうとかっていうのも、すごいアーティストは嫌がるんだけど、もうそうせざるを得ませんみたいな。
うん、宮岡さん、いるかな？
おい、おい。UI の話で言うとね、本当、マウント&ブレードとかは、
うん、
全く気にしてないっていうか。
めちゃくちゃだよね、俺は。多分さ、見た時。
特に戦闘中に、敵味方がさ、何百人も戦って、
うん、
で、誰、なんとか兵はなんとか兵を倒したってログが出るんだけど、それが左下にバーって出るのよ。で、緑色のは味方が敵を倒したで、赤色が敵が味方を倒したってので、なんとなくその色の具合で戦況がわかるんだけど、それは単にその、本当に、何の兵士が誰を倒したかっていうの、文字がバーって左下に出るっていうだけで、文字なんとかしろよっていう感じなんだけど。
あ、でもそれはそれで逆にかっこいいんじゃないの、その命のやり取りをしてるのに、あとこう、飾らないフォントが赤と緑の占有面積で、なんかやばいとか、今いけてるみたいなのがわかるっていうのが、ドライでかっこいいんじゃないの、わかんないけど。
押してたと思ったら赤いログばっかり溜まってきたとか。
そうそうそう。
やばいっていう。うん、
そう、でもあれもさ、でも、なんていうの、あれを、ポリシーは感じるんだよね、うん。だってそうなんだもんっていうさ。
うん、
まあ、ポリシーっていうか、とりあえず機能として入れて、まだ デザインには着手してないみたいな、そんな印象がある。う
ん、でもなんかさ、うん、指揮官なら実際そういう風にさ、報告が来るからもうしょうがないみたいなことじゃないの、うん、
ああ、なるほど。
でも、いや、でも指揮官だったらそこまで細かくはわからないじゃん。なんかその、10人連続で味方が倒されたら、ちょっと、なんか、部下から報告が来るとかさ。
うん、
まあ、複雑かもしれない。まあ、あとはあれだね、プレイヤーのステータススキルの画面とかさ、あれ全然わかんなかったでしょ。でも、妖芸だと結構あれだよね、なんだろう。ディアブロとか、ああいう系とかって、レベル上がってさ、スキルツリーを、こう、アンロックしていくとかって、うん、なんか超複雑で、 よくわかんねえなっていうような、うん。
そうね。なんか難しく見えた方がかっこいいみたいな、多分
わかる。わかるわかる。かるちょっと神様視点的なゲームが多いよね、そういうのはきっと。
なんだ、それもあれかね。さっき、遊ぶときはみんなで遊ぶっていうことから、こう、一人でやるんじゃなくて、みんなで教え合いながら研究してけよみたいな突き放し感なのかな。なんか UI がリッチになるっていうのは結局なんかその、まあ、やっぱ基本カードゲームで、カード絵だけがこう、リソース、少ないリソースをもう最大限、豊かに見せるっていう発想なのかな。もうアントアンドブレードとかもう、兵士をいっぱい出しゃいいじゃんみたいな感じで。
違う、だからそのカードに最大限リソースを割いてるのに、そのパッと見の豪華さっていうか、パッと見のリッチさも捨ててないっていう感じ。もうさ、カードが綺麗ならそれでいいじゃんって諦めてなくて、そのレベルアップとかさ、そういう細かい嬉しさの演出みたいのにすごい力を、なんていうの、リソースとして割いてないのにリッチに見える。
そうだね。
あと思うんだよね。
綺麗なお弁当みたいな感じだよね。
あマウント&ブレードだったらさ、その、誰が死ん、敵がやられた、味方がやられたっていうのをさ、例えば円グラフにしてさ、パッと見にもう見えやすくするとかさ、
そうだよ、日本のゲームだってまずやるよね、そういうなんか。
いかに、わかりやすくするかっていうさ、ところにまず一生懸命力を割いて、さらに見た目に、なんていうの、チャチくないかっていうか安くないかっていうかさ、かっこよく、ちょっとかっこよく見えるとかさ、そういう味付けがすごいされてるっていう感じなんだよね。
お弁当文化。なんか日本のお弁当って、すごい海外で驚かれるみたいな。あれなんだっけ、象印かどっかの、保温できる弁当箱が、海外のアマゾンでレビューが激アツみたいな。
なんかあったね。あったあった。
ミスター弁当ね。弁当でも通じるからね。
Mac のアプリでもあるよね、弁当ってね。なんか4つぐらいいろんなのが入ってる。便利ツールが入ってる。アプリセット、弁当っていう。
あ、でもそういう、多分、もう、数字が。そう、かだや、ね、アメリカ人の作る弁当、ほんと汚いからね。オフィスでさ、やっぱ、食べ物、ランチボックス持ってくる人いっぱいいるんだけど、電子レンジ並んで待ってる時とかさ、てくるやつみんなさ、もう、なんていうの、本当は弁当に対して言っちゃいけないんだろうけど、汚いんだよね。
いや、多分そうなんだと思うよ。
いや、マジで、もうなんか、白米の上にさ、ぐちゃってなんか乗っけてたりとか、なんかよくわからないドロドロしたものがいっぱい入ってるだけとかさ、日本人というか、まあ俺の感覚からすると汚いものを食べてるんだけど、それが一般的なんだよね。意外にそれはあるのか
な。僕は結構、食べ物とかだと、まあ、一人暮らしってこともあって、それでいいじゃんって思う気持ちが
強くて。そうだね。自分だけは食べる分にはいいよね。
だからなんか結構、洋芸好きなんかなっていう。
ああ、そういうのもあるかもね。
あとなんだろう、なんかイギリスの食事はまずい
って、う
ん、
いみたいに言うね。
まあ、実際行ったこともないし食べたこともないんだけど、結構なんかその理念的にそういう、なんか、とりあえず野菜茹でて、肉焼いてみたいな、でいいじゃんみたいな、そういうのあんのかなと。あとなんかで読んだのは、カトリッ ックの文化圏だと料理が豪華で、うん、プロテスタントの文化だと料理は質素でまずいみたいな。まあ、なんかざっくり言うと、そうなのかな、みたいな。フランスとかイタリアとかは料理が豪華に発展して。
うん、何が違うんだろうね。
その食事がまずいイギリスから出てきたキングが、うん、キャンディークラッシュを作ったっていうのを研究すれば何か、成功の糸口が見えるんじゃない。
イギリスね、やっぱ、改めて、この間も思ったけど、熱いなっていうか、まあ、よく引き合いに出す、デフコン作ってるイントロバージョンソフトウェアとか、うん、あと、僕は面白かった、テーマホスピタル、テーマパークとか作ってる、ピーター・モリニューの、うん、もうイギリスだったかな。
うんう
ん。あとなんだっけ、なんかもうイギリスで、なんかイギリスはやっぱ変なゲーム多いなっていうか。
うん。オードブリティッシュもイギリス
だよ。ねえ。まあ、うん、人はほとんどアメリカに住んでたらしい、うん。イギリスはやっぱそのゲームだけじゃなくて、やっぱすごく文化的に、まあなんか、さっきあの映画の話もしてたけど、うん、映画がやっぱりイギリス映画ってもうアメリカ映画とはかなり違ってて、まあその文化的に、なんだろうね、モンティパイソンとか、
うん、
あ
の辺も、ね、
なんかジョークがさ、とにかく、一、うん、回見て、わかんないんだよね。
あの、ひねってんだよね。ひねりすぎなんだよね。
なんだっけ、あの銀河ヒッチハイクガイドとかも、あれもイギリスなんだけど、なんかその地球がさ、立ち退きに、宇宙ハイウェイの建設のために立ち退きにされるんだけど、
うん、
それいきなり地球破壊されるのね。で、なんか、それ自体が
な、立ち退きじゃないじゃん。
ジョークなんだけど、うん、それは何のジョークかっていうと、なんかイギリスって、その、なんかそういう重要な立ち退きとかの案件でも、なんか役場の片隅の掲示板にちょっと貼り出しておくだけで、うん、なんかまともに伝えないで、そういう工事とか始めちゃうみたいな話を踏まえて、だからそれが、だからそういうイギリスのなんか、社会文化のジョークになってるっていう話を。
笑えるんだ。
うん。
ねえ、面白いね。
なんかイギリスのさ、だとよくそういうなんかちょっと風刺ネタってすごい多くて、うんうんね、どうも。うん言われないと分かんないなっていう。
分かんないね。モンティ・パイソンも半分ぐらい分かんないもん、ね、
分かんない、ね。アメリカはもっとその多民族の国だから、誰でも分かるみたいな、
うんうん。
映画とかも最初、ね、言葉が分かんない人でも楽しめるようにとか、そういう。
うん、そういう感じる。
うん
うん
うん、
だからまあ。
スターウォーズとかセリフなくても別にわかるもんね、話ね。
そうだね。あれはハリウッド、ハリウッドじゃないんだ。あ、スターウォーズはハリウッドじゃないんだっけ。
うん、
まあ、アメリカ映画、うん。まあ、ざっくり、ちょっと大きな話だけど。まあ、イギリスはイギリスで、まあそういう結構風刺的なのもあるけど、やっぱり、まあ、今の時代だったらね、別に。そういう、演出も豪華な、キャンディクラッシュとかも、どこの国からでも出てくるんじゃないかなっていう。
うん
うん、そうなの、ね、なんかまあなんかまだ未だに国としての文化的な特色は強いのっていう、やっぱああいうパラドックスとかの、なんか東ヨーロッパ系の、よくわかんないとこ、よくわかんないっていうか、なんだっけ、なんかドイツとかポーランドとかってすごく農業系のシミュレーターとか、車両系のシミュレーターとかさ、いっぱい出しててさ、うん、なん誰が買うんだなって。
でも結構背景を共有してないと全然できないんだろうね。
そう。でも人気はあるらしくて、
あるんだ、
ま、毎年コンスタントに なんとかシミュレーター2014とか出してて。
私はこれこれがこうなったと、うん、なんだろうね、きっとね。
だって農業のその重機を、農機を操作して、うん、農業するゲームって、今多分、なんかスチームとかで出てるだけでも3種類ぐらいある。
う
ん、同じ似たような名前の農業ゲームなんで。
うん、
だから、スチームに出てるだけで3種類だから、本国だったらもっとあるのかなとか。うん、
それは何、種をまいて育てて収穫するのを楽しむゲームなの？
いや、でもそこはね、あんま楽しくない。正直。日本の農業ゲームとか、なんか牧場物語とかいろいろあって、うんうんうん、やっぱその、種まいて、まあ、収穫して楽しいっていう、うん、まあそこの要素ありきで作ってるんだけど、向こうの農業ゲームってやっぱその、いかに重機が、農機がリアルで、うんうん、ちゃんとその納期に乗った時の一人称視点が見えて、
はいはい、本当のシミュレーターだ。
そう、シミュレーター。
飛行機に乗って農薬撒いたりとかするの？
ああ、飛行機農薬散布はあるかな。でもあれば多分それ2014年版の新機能みたいな感じで、うん、皆さんお待ちかねの農薬散布来ましたとか、うん、なるんじゃないかな。
誰がやるんだろうね。なんか、例えばさ、他のゲームだったら、まあ、例えば剣を持ってね、うん、ドラゴンを倒すことっていうのは現実的にできないから、現実できないことを代償行為としてやるみたいなのがあると思うんだけど、
うん、
まあ、農家にすげえなりたい人になればいいじゃんって話で。でもなれないんだよね、代償行為でやりたいんだよねって人がいっぱいいるってことなのか、そもそも、うん、ゲームでも農家をやりたいって人がたくさんいるのか。
う
ん、
そうね。だから
現実でも農家で。
あっちのね、ヨーロッパの人だったら、農業やってる人も多いんじゃないかなって思うんだけど。
多いね。24時間農家のこと考えて。
農家のこと考えて。うちの畑は今こんだけだけど、ゲーム上だったらもっと夢いっぱいの畑が作れるみたいな。うん、
例えば先にゲームでシミュレートしてこれでうまくいったから実際の農家をやってみようとやったりして、
この高い農機を買えばこんだけ楽になるぞとか。
そうだとシミュレーションの意味あるもん
ね。意味あるもんね。
うん、まあ、確かにシミュレーターって歌ってるからゲームとは違うんだよな。うん、この間なんか、まだ、あれ、スチーム、グリーンライトだっけ？まだ正式リリースに至ってないやつで、車の整備工シミュレーターって。
うわ、本気じゃん、絶対。
超本気で、うん。まあ、それをちょっとやってみたいかなって。
それはなんとなくわかるね。なんか絶対触れっこないヴィンテージとかさ、超高級車とかさ、うん、本当にパーツごとに分けられたりしたら楽しいもんね。
うん、俺、実用的にそれ欲しいけど。
ああ、うん、やっぱアメリカはね、
トゥ
イットヨーセルフな世界で。
本当に修理したりするの、やっぱり。
まあ、必要に迫られて、まあ、修理っていうほどのものはしなくて、うん、バッテリー自分で交換したりとか、
はいはいはいはい、
フィルター自分で交換したりとか、
うん、
多分時間とやる気さえあればオイル交換も自分でできる。
そう。
てか YouTube 調べるといっぱい出てくるんですよ、自分でやる。
なるほどね。ああ、そっかそっか。それなんかハウトゥーものが流行ったみたいなことは昔聞いたような覚えがあったけど、そういう時に使うのね。
うん、で、なんか、まあ、この前、あれ、ラフフードでリンク貼ってたのかな、iFixit っていうサイトで大成功した人の話があって、
うん、
それ多分そう、ラフフードだと思うんですけど、覚えてます？
覚えてない。
iPhone とかの直し方を、
うん、
ウェブで公開して、
うん、
その修理に必要なパーツとかツールを売るっていうビジネスモデルを作った人たちがいて。
へ
ぇ、あれ違うと思う
けど。初めて聞いたみたいな顔してますけど。
だから全然ブックマークついてなかったのを覚えてるから、多分そういう記事って大体ラブフール経由なんだけど。そうそう。なんかその人たちも、やっぱりその自分たちで iPhone を直すっていうのをウェブに公開したらものすごい反響があって、それでこれはいけるって思ったらしくって、そうだからやっぱり自分で直したい人たちが多いんだなって思う。
直したいっていうかよく壊れるよね。
そうそうそうそう。
大田店さんち去年行ったらさ、ガレージに泊まらせてもらったんだけど、 あの、すぐになんか、ガスヒーター、ん?あの、湯沸かし器とトイレが壊れて、
うん。大変じゃん、そんなの。
トイレも結構直してるんだっけ、あれ、しょっちゅう壊れるんじゃん。
トイレは、
すぐ来るの、その、クラシアンみたいなやつが。
うん、プランバーさんも呼んでる。
すぐ直るの、その日のうちに。
だから、直してもらうとお金も時間もかかるから、
うん。
自分で調べて直せるようになってきた。
おお。
そう、それで、あの、シムズっていう、あの、シムシティの うん、家版のゲームが、はい、すごい、あの、それ好きでやってたんだけど、
ね、
うん、あれも家具がとにかくすぐ壊れるの。トイレがすぐに壊れるから、うん、で、なんかその、修理人呼んでもいいんだけど、手間がかかるから、だんだん自分で、うん、処理していくと、スキルが上がってって、あの、修理スキルが上がってくから、うん、だいたい家具直せるようになって、あの、レベルが上がると、テレビとかも直せる。電化製品も直せる。
ああ、なんか昭和だとそういうのってわかるけど、今のテレビとか絶対俺直せなさそう。
そうですね。
で、なんかそれ壊れるって何が壊れるんですか?詰まるってこと?
詰まる。うん。
うん、詰まる。うちの場合は詰まるんですよ。
そうやってなんか外側から何か手をやって治るもんなんだ。
いや、便器を外してひっくり返して詰まりを取って元に戻す。
うわぁ。あー、構造的な問題ってこと?
二種類あって、構造的に詰まりやすいっていうのもあるのと、あと、あの、水圧の調整がうまくいってなくて。
うん、そうなんだよね。
あの、そうなんですよ。だから、あの、そこを本当は根本的に直すならやらなきゃいけないんだけど、
うん。
なんかあの、半地下みたいなところに潜ってなんかやらなきゃいけないみたいで、そこまでやってないんです。
ああ、それが、そういう、何、アクシデントが、トラブルが年に何回ぐらいあるの?
早いだろ、1ヶ月に1回
ぐらいあるの。多いな。俺くじけちゃうな、それ。1ヶ月に1回か。
だからまあ、シムズでそうやってしょっちゅう家具を修理するのは、やっぱりアメリカ文化のゲームなんだなって。
まあでも普通にさ、映画とか見てても、やっぱり家の修理してるシーンって多いもんね。
うん。
なんかこう、なんつうの、そういう、病気と付き合って生きていくみたいな感じが、家にあるよね。
ホームセンターでもやっぱその修理の部品がすごいいっぱい売ってて、うん。
あとやっぱガレージもさ、みんな工具がすごい充実してるイメージが。
そう、だから、ホームセンターで売ってるものって、基本的にその修理する人もホームセンター、同じホームセンターで買うから。
うんうん。
俺にも直せるかもって、なんとなく思わせるんだよね。
面白い。
同じ部品を使って、同じ工具を持ってれば、俺にも直せるんじゃないかっていう、期待を持ってしまう。
すごいな
ぁ。で、車もだから似たような感じで、やっぱり、だったらワイパー片っぽ壊れたんだけど、YouTube を見ると簡単に直してて、その、モーターのタイミングとか、テンション、張り、なんですかね、ゴムのあの、ベルトの張りを調節する
とか、
何種類かに分かれてて、そうにやってんだけど、でも何回か車のいろんなところをいじってみた、俺の勘では、YouTube で簡単にやってるけど、自分でやったら絶対簡単じゃないやつだって分かって、修理屋さんにおとなしく頼んだりとか、まあ、そういう勘が働くようになって。
たくましくなってくね。
なんかその修理とか工作文化が強いのかなって、なんか YouTube で、なんだろう、なんか中世の武器とかをこう作ってみたとか、これでゾンビアポカリプスも大丈夫だみたいな感じで、自作の武器とかこう作って公開してる人とかいて、でもなんかそれもさ、まあおっちゃんが作ってるのが多いけど、なんかお姉ちゃんが作ってる場合もあってさ、あんな女子でも、そんなの作るんだ、みたいな。 あとなんか投げナイフの投げ方の、披露してたりとか、なんだろうね。やっぱなんかサバイバルスキルが高いってこと、生存スキルが。
それを感じるよね。それ、何日本でいう家庭科みたいな授業で学校で教わったりするんですか？
家庭科あるの？
トイレが詰まったら、ここを外してみてください、みたいな。
ああ、ない。学校ではないと思うんだけど。
どこでもう実地試験で学ぶしかないってこと。
うん。なんせ非常事態ですからね。トイレが使えないっていうのは。
そうだよね。
まあ、あとはさっき言ったけど、すぐ壊れるっていう、環境的なものもあるけど。日本にいた時俺トイレが詰まったことって一回もなかったと思う、多分。
ないよね、そんな。
あ、そう、うん。会社のトイレとか結構詰まらない？
ほら。まあ、なんかでも駅とかに詰まるから、紙とかなんていうの、備え付け紙以外は使わないでくださいとか。なんかそういうのは書いてあったけど、確かに。うん、
まあ、住んでる家ではないよね、基本的には。
とか、ディスポーザーって、流しの方の、野菜くずとかを粉砕する機械がすぐ詰まったりとか。
危なそうな。
そうそう、危ないですよ。一回手突っ込んだらすごい痺れたことがあって。
うわ、怖っ。
連動電してたみたいで。
おー。そうそう、シムズでも修理スキルが5ぐらいまで上がんないと、
うん、
電化製品を修理しようとすると、たまに乾電池するから。
おっかねえ。折り込み済みになるか
よ。やっぱ実際死ぬ人いるんだろうなと思いながら。
そうだ、それで、うん、あ、ゴム手袋が必要なんだなって
。そう、そっからか。え、しかもアメリカで電圧も高いんだっけ？
いや、若干120ですから。
あ、ちょっとだけか。
すごいよね。まあでも危ない
よね。危ないな、危ないよね。
あ、本当、ゲームの違い、文化の違いはゲームに確かに現れてる。それが UI にも現れて
る。自分にまとめてきた。
まとめてきた。ね、眠くなってきた。
眠いよね。いつもどうやってまとめてるんですか？
なんだ、
今日もまとめてない
もう話すことないかなみたいな感じで、
もう今日はいいかな
じゃあこの辺でみたいな感じ。
うん、まあなんだかんだ言って結局まあ文化の違いだねってことで終わらせるのが、まあ、ポッドキャストは特にアメリカと日本で話してるから、なんか出来が悪いのは、こっちのこの国の文化は悪いからな、みたいな、落としどころにしてるような感じがする。でもやっぱなんかそのシムズとか、なんか文化知らなくても、なんかその、電化製品修理して、感電して死んじゃって、あ、面白いみたいな風に笑ってたけど、
うん、
やっぱなんかそういうとこ、きちんとリアルが入ってんだな、みたいな。
そうだね。そう、絶対そうだね。
理解すると、またちょっと見え方が違うな、と思って
。うかつに語れないな、と。確かに今の話聞いてから、シムズの話を聞くと、やっぱり、面白さが2倍、3倍になるね。
うん。
うん。僕もともとそういうのに、それほど興味を注がなかったけど。
やっぱなんかその、家を建築するゲームだから、どうしても、自分が住んでるよね、日本の家を建築したいじゃないですか。
うんうんうんうん、
でもやっぱなんか、作りがうまくできないんですよ。日本の家にならないんですよね。
なるほど、なるほど。
うん、やっぱその建築自体が違うし、あとその家の中の生活の文化も、まあその、日本だと靴脱いで床で生活するけど、まあ向こうは当然テーブルでみたいな。まあ伊達さんちは床で、こたつ出したりしてるけど、シムズだと床に座れないしね。
ああ。
床でも。
伊達さんちは靴脱いで生活してんの？
もう昔から。
うん、まあそうだよね。
アメリカ人でも靴脱いで、
生活する家多いみたい
な。あ、増えてきたんですか。
うん。
あ
れさ、喫水のアメリカ人はさ、
うん、
ベッドでもう靴履いたまま寝るの。
そうで、靴、寝るときは脱ぐと思う。
結構映画とかでさ、寝るときさ、ね、靴履いたままだったり
よ。ブーツ履いたままみたいなのあるよね。
あそこは、ちょっと疑問。
なんていうの、寝るシーンに遭遇するぐらい深い付き合いをしてる人がそんなにいない。大体寝るときはもう帰るからね、バイバイっつって。
あとさ、
聞いてみようかな。
うん、
机の上にさ、足をバーンって、はいはいはい、乗っける文化とかも、あ、オバマとかもやってたんだっけ、机の上に足を
乗っける人もそんなにいないから、やっぱそんなに行儀がいいこととはされてないから。
あ、行儀悪いんだ、あれは。ちょっと反社会的な感じなんだ、あれは。
そうですね。少なくとも会社のオフィスで机に足を乗っける人は、まぁ、あ、ちょっとなんていう、荒くれ者を気取った、テキサス出身のデザイナーとか、なんかそういうやつぐらい。
テキサス出身のデザイナー。
なんだあれ、やる方もさ、そこまで快適に思えないんだけど。
あのデスクと机のセットだよね、
うん、
電話するときと。
ああ。
シチュエーションにおいてのみありだけど。
うん。まだまだ文化の、壁が、
うん、
高いな。
ほら、めぐみは寝ちゃったけど、起きてたら、だから来なきゃいけないみたいな。
うん、
なんで、高鍋さんもし GDC とかで来ることがあれば、ぜひ。
ねえ、来たいんだけどね。一回も E3 とか行ったことないしね。
え、そうなんですか？
うん。
まあ、E3 も面白いですけど、GDC の方がね、なんか生の声いっぱい聞けるから面白いですけど。
機会がないね。GDC か。デザイナーとか行くんだろうけどね。
今、モバイル専門の GDC が増えたんですよ。今年、去年から。もし今年もやるなら秋ぐらいに多分やると思う。
なるほどね。もちろんそっち行くような機会があればもちろん声かけますけど。
ぜひ。
うん。
まあ、そんな感じかな。
疲れたね。
文化。
これでちょうど撮り始めたから3時間。
長げ。いつも編集してるんですか？
いや、ほぼ編集してないで。
ええ、始めと終わりだけ決めてって感じだね。
やっぱゲームモードをきっちりチャプターまで切ってるから、
まあ。チャプターは一瞬でできるんだけど、うん、まあ、編集の間を詰めるのがすっげえ大変で。1回の編集10時間ぐらいかかるんですよね。
お、
映画5本見れるよ。
そう、映画換算だとやっぱ映画、コストパフォーマンスが高いっていうか、
確かに
何億円もかけて作ったものを2時間で摂取できる。
そう
、うん。
それはある。
そんなとこかな。じゃあ、区切りもついたようなので。
はい。
今回のこの辺で。前回のピコピコキャストまだアップしてないんだ
よ。あ、そうなんだ。
前回なんだっけ、モナコの
話。モナコの話をして
。あれさ、つまんないっつよりも、
うん。
平岡さん、オーディオブルーで喋ってたから。
うん、ああ、それを、伊達さん聞いてると、すでに聞いた上で話そうかと思ったら、自分は全然聞いてなかったから。
あの時すっごい忙しかったわけだ
し、うん。
でも今もう聞いたよ、全部。
うん、
それで、あ、うん、キャスで言ってるの大体一緒だなって
。
あ、そういえば、あれ、宮岡さん、オーディオブーの、自分しか知らない面白いゲームの冒頭だけ録音して
た。あれ、そう。あの後パート2吹き込んで、アップしようとしたらなんか、うん、アプリが詰まっちゃって、なんかもう消すしかない状態
すげえ楽しみに待ってるの。
マイライフ、マイラブっていう、
なんか言ってたね、前。
あ、前言ってた。
あ、違うか、タイトルだけ言ってた
のか。タイトルだけ言って、それの話をしようとしたら、うまくアップできなくて。
なるほど、なるほど。
で、なんか、放置してて忘れてた。あれ、なんか、高鍋さん褒めてた、学校であった怖い話だっけ、うん、あ、今アップロードされてる。あ、来た来た。久々に聞き出したら今アップされた。
なんだ？え、学校だったらこういう話なんて俺褒めたっけ？俺じゃないと思う。
あ、なんか、リメイクかなんか、リバイバルで、プレイしたら、
うん、
なんかその、あ、違うか、あれ、マクガルさんか。
うん。
なんかドット感とかがすごい、よくできててみたいな話で。なんかそれを作った会社が、
うん、
そのマイライフ、マイラブっていうのも作ってて、
うん、
で、後になんかクソゲーオブジイヤーに輝いた、なんか48カッコ仮っていう、ね、ゲームもそこを作ったみたいなのをウィキペディアで読んで、なんかいろいろあるんだなって、
うん
うん。
マイライフ、マイラブ出てきました。一人プレイ専用のボードゲーム。
なんか、スゴロクで進んでいくゲームなんですけど。
うん、これ絵があれだね。少年足部描いてる
人。そうそうそう、あの人。
名前出てこねえけど。
あの人すごい好きだね。
え、これファミコン？
ファミコンですね。あ、森下博美だ。
うん。
森下博美で。ファミコン、91年ぐらいだから、もうほぼファミコン
最後
ぐらいで、スーファミに移行してた頃で。
うん。
まあ、このゲームが、なんつうかその、なんだ、別に自分のベストゲームとかじゃなくて、なんか、まあ、そのタイトル通り、自分しか知らないかもみたいなゲーム的なとこだと、この辺かなって思ってあげたんですけど、なんですかね。まあ、ちょっとシミュレーターみたいな感じで、自分の名前と生年月日と、生まれた住所を最初入力すると、
うん、住所
それで、何年何月何日に、何々はここで生まれましたって出て、でそこからその人生を進めていくんですよね。で、なんかそのリアルに、この1980年に、何月何日に何々が起こりましたとか、当時のニュースとかも絡めて、なんか自分のその子供時代から成長していくのを、
うん、
そう、ボードゲームで進めていけるんですけど、
うん、
まあこれはゲームとしてすごい単調なんですよね。
何なんだ。
まあ面白くはないんだけど、まあなんか、それ、とにかくなんかそのコンセプトとしてはむちゃくちゃ惹かれるなと思って、自分のだからその、生まれた日と、名前、うん、住所を入れて、その時代を追体験して、なんかその幼稚園とか入ると友達ができてきて、
うん、
でもなんかその、なんか成長して離れちゃうと、もうなんか、コンタクト取れなくなっちゃったりとか、切なかったりとか、なんかあとなんだろうな、なんかイベントでなんかそのカブトムシを拾ったとか、思い出が、蓄積されていくんですけど、なんか思い出を売れるんですよね。
うん、どういうことなんだ
よ。思い出を売ると、いきなりそれが、なんか、1000万とかで売れたりとかして、すごいお金手に入るんだけど。
レアな体験みたいなこと？
うん、でもなんかその思い出を売るっていうのが、その悪魔への取引みたいな、
怖い怖い
話なのかな。でも結構なんかイベントで。
思い出せなくなる
ってことですね。そうだよね、うん。記憶を売るって考えると。
そう、自分の思い出欄からそれがなくなるんですよね。
怖え。
ただなんかそこですごい大量のお金が手に入るから、結構ゲームバランス的にはどうなんだろうみたいな。
メッセージ性を感じるよね。
そう。
思い出バンクシステムって書いてある。へえ。
ああ、よかった。アップロードできた。
うん。後で聞かせてもらいます。
うん。 なんだろう、なんかまあ、あれ、ときめもの、もっと、なんか別に燃えない版みたいな。
燃えない版って、ひ
で
え。
でもなんかそのすごい淡々と、なんか別に、あの、面白みもなく進んでいくところが、逆にまたこれもなんか、もうなんか人生を悟ってるような。これが人生なんだね。
マルチカード、人生。
特に面白いイベントも起きないけど、こう無駄に年を重ねていく、これこそがリアルだみたいな。いたたたた。結局ね、そのゲーム、多分、まあ、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学とか、で、
うん、
社会人なるぐらいまではプレイしたと思うんですけど、
うん、
そっから先までは進めてな、いけなかったね。
現代がさ、発売日だとしたら91年までの情報しか入ってないわけでしょ、
う
ん、
ああ、それはそうですね。まあ、それ以降は、まあ、創作イベントとかになると思うんですけど、まあなんか特にそれ以上続けていくモチベーションとかなくて、最後までやらなかったんですけど、
うん、
もう死ぬ時までやったらどうなるのかなってちょっと気にはかかってるんですけど。
え、どうするとゴールなんですか？
ゴールっていう、単に多分寿命で死ぬまでやるんじゃないですかね。なんかその途中途中でランクとか出るんですよね。なんか小学校入ったら。
一人用っつってたもんね。勝ち負けはないのか。
そうですね。なんか、この年代のこの地域で、あなたはなんか300人中171番とか、そんな風に出たりして
る。難しいな
ぁ、うん。
そういうことか。
それ、91年だから僕は13歳かな。まだ、そんぐらいの時にやったから、
うん、
まだだからその人生、まだ理解してなかったから、うんうんうん、今やればもうちょい変わるのか。
また違った味わいがあると思う
けど。でもやっぱゲーム自体は全然単調だと思う。やっぱくじけると思うんですけど。
うん、
でもやっぱなんかその、僕はすごい、そういうシミュレーター的なものが、すごい 気にかかるんですよね。うんうん、なんか、こういう人生だったらどうだったかなとか、自分の、だから、別の年代に生まれてたらどうだとか、
はいはいはい、
かそういうちょっとパラメーターをいじると、
うん、
なんか、なんですかね。結局なんかそういうパラメーター、初期パラメーターでだいぶいろいろ変わってくるだろうなっていうのとか。
でもね、ヤフオク検索したら100円から出てますね。
おぉ。
結構な数出てるしかも。だから、意外と売れたんじゃない、うん、
定価、そう1万とかですよ。だからファミコン最終版。
あ、そうなんだ。裸カセット100円から出てますね。
これはね。
頑張ればできるってことですね。
結構音楽が、
うん、
延々とループノイローゼになるような感じ
で。わかる。俺もループの音楽好きくないんだ。もうキャンクラの音楽とか頭狂いそうになるもん。
ああ、でも僕はキャンクラ、あんまりスマホのゲームやってなかったから、なんか、キャンクラプレイしたときに、まずその、音楽がリッチだっていうことにすごい驚いたんですよ
ね。ああ、なるほどね。
なんかドワーン、ジョワーン
って。まあ、ライトオーケーじゃないしね。
すごいなんか、複雑な音が組み合わさってみた
い
な。
いくらでもだって出せるじゃん。
出せるけど、ね、なんか、まあ、なんですかね。まあ、リッチ感があるっていうか、
うん、まあ、重要なんだろうね。
うん。うん。だから、まあ、キャンクラーに関して言えば、僕は音楽はすごい評価してます。
おぉ。もう、イラテンさんも、ミヤコさんもやってないでしょ？
僕、まあ、ぼちぼちやってます。
マジで？何面ぐらいですか、今。
まあ、400。
だから、追いつかれる？
いや、まだ最近誰の背中も見えてないです。
この間聞いた最新情報では、
うん、
僕らの知り合いの岩丸さんって人が、
うん、
ついにキャンクラ年齢50代にな
って
そうなのあるんだ、もう。
あるらしいよ。
あ、もうね、500年やるときあるよね。
うん。
うん。
50代そう、すごい、ね。
いや、すごい。
自然で追い越した
の、ね、追い越して、もう、悟りの境地に。
今、414年。
ああ、いや、結構いいとこ行ってますね。僕461で3ヶ月ぐらい足、なんか足踏みしてます。
やっぱり、あそこは鬼門の
461面が、いや、こんなん絶対クリアできないだろうと思ったら、なんかね、先輩に3人抜かれたんですよね。全然不可能じゃなかったって
。
あれあれ。
まあ、いつも通りキャンクラの話もしたってことで。
なんとなく終わった感が。なんか締めの挨拶みたいなのやんなくていいんですか？
締めは、なんだ、なんかあったっけ。
大体な、このぐらいかね。
うん。
というわけで、
うん。
伊達でした。
あ、宮岡でしたって。
急に言い出して。
そうそうそう。
じゃあ、今回は、こんな感じで、ゲストに、ゲームモホモホの、高鍋さんをお招きしました。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでください。
はい、ぜひ。
ぜひ。
あと、イラテンさんも、
ゲームモ
ホモホの方
に
も
来てください。ぜひ。
ぜひぜひ。どっちがどっちだか、わかんなくなって。ピコピコモゴモゴ。
ああ、ゲームピコピコ。
ゲームピコピコが
普通だね。普通だな。
じゃあというわけで宮岡でした。
宮田でした。
高鍋でした。
ではまた次回。
また次回。
さよなら。
さよなら。